はい、スリープオーバーラジオ、ジョージです。
はい、イズリモです。
リオピです。
はい、リオピもいますね。
はい、なんかまあ一応初登場かもしれないけど、リオピです。
うん、
で今日は別にゲストというわけでもなく、なんかホストというわけでもなく、うん、とりあえずいます。
なんか
アンビエントな存在です
ね。ラブレター書いたり
そう、あのここに座った方がいい、多
分いろいろやってると。
はい、はい、います。まあ友達です。
うん、
はい、
ジョージの友達。
そう、
はい。
まあでもだいぶまたね、久しぶりになりましたけど。
あ、来ました。
まあ 2,3 ヶ月空いてるかな。
おめでとうございます。
もっとです。
もっと空いてる。
うん、わかんない、半年ぐらい空いてる気分だけど、
ね、いや、そんなわけはない。
そっか、
なんかをやった。あ、だからこの間リオッピ来て収録した日に失敗してるけど、
うん、
その前の週に2本出してない。
そっか。
うん、
まああんまよくわかんないけどまあいずれにせよ、
うん、
まずあと、まあだから遅いけど、まあ明けおめ的なものでもあると。
そうね、別にこ、うん、
はい、24年一発目。
24年一発目です。
まあじゃあ一応近況はちょっとやりますか。
近況、まあ特にないか。
なるほど。
うん、なんか変わった。
俺はいろいろ変わってるんだけど、それをどのように述べるか。
あ、でとりあえず、
うん、
かつて、
うん、
登場したこともある恋人とかはいなくなってる
よ
ね。
そうだ、
うん、
あとさ、おもろいのさ、
うん、
このさ、なんか俺が自分のことを何を喋っていいか分かんなくて、うん、とりあえずジョージに言わせてから考える言わせてからっていうかで言わせてからっていう仕組みもあまりに洗練された結果言ってくださいみたいな雰囲気を出したら言ってくれたっていうそうで、確かに、ね、絶妙なラインで。そうだね、まあちょっと
そう、声の出演をは特に 何度もしている。
そうだね、
そうだ
ちょっとパートナーと別れたりとかもして、であとだから、放送で分かんのか分かんないけど、なんか声が多分ちょっと変なんですよ。
あ、そうだね。
うん、でなんかね、体調も崩したりしまして、まあなので、まあ基本的にはまあ俺の鬱が原因でやや滞っていたと。
まあつまりね、鬱になると結局仕事に差し支えがあり、で仕事に差し支えあると基本的には活動に差し支えが
出るよね。そうだね、まあさすがにこれ撮ってる場合じゃないだろうという感じにもなるんで
一般的にね。
はい、まあまあだけど、まあ逆に言うと、だから撮ってるということはいろいろちょっと元気になって
きた。まあ一段落的なね。
そうだね、
うん、
うん、まあ一段落、うーむ、
まあでも段落はとりあえず開業して地下げすれば段落が分かれたことになる。
そうだね、うん、開業しました、うん、開業した、うん、
うん、
というわけで俺はそんな感じ。ジョージさんはどうですか。
私はまあなんか相変わらずだけど、そうね、
うん、
なんかあるかな。まあ特に変わりはないかな。
それともうあれだね、変わったのは町の側ということで、もう本題に入るっていう。
あ、そうだね、
ですかね、
うん、
さあ最近町にはどんな変化がありましたか。
ね、僕の地元のね、ブックオフとツタヤが同時に潰れたんですよ、
うんうん、はい、地元伊豆、
あ、練馬、
練馬、
練馬、まあ、あの西武池袋線の練馬駅ってい
うところ
には、
うん、
まあ、結構珍しいと思うんだけど、
うん、
あの1階がブックオフで2階がツタヤっていう、
すごいね、
すごいもう
一日時間過ごせますね、そのビルだけ。
そうだね、
そうそうそうそうそう、
暇
で1日中漫画を立ち読みして、で上で100円の DVD をレンタルして家帰って映画見て寝れるみたいな環境だったんだけど、
うん
うん、あのこの2つが同時になくなった、
うん、何になりそうかは分かんない。
ま、いや分かんないね、まだ、うん、今までありがとうございましたしか書いてなかったから
、うん
うん、でまあ、何をテーマにしたいかっていうと、
はい、
まあ、なんかこのツタヤとかブックオフって、まあ、特にあの十数年前とかに、
うん、
あのデフレカルチャーって言われた時代が、
はい、
あったんですよ、
はい、
あのまあ、とにかくツタヤはなんかどんどん安くなっていって DVD1 本100円になるし、うん、まあ、ブックオフは、まあ、ブックオフはもともと安いけど、
うん、
あとは、牛丼が280円、
はい、
まあ、それあともっと前だけどハンバーガーが60何円とか、
うん、
でとにかくなんか日本はどんどんあの沈没していくけれども、うん、まあ、 支出は、まあそうだね、抑えられるから、まあ低い所得でもある程度楽しく生きていけたりするんじゃないの、うん、みたいな。
あのだからなんか何の経済学でもないけどと思われるが、うん、俺たちも沈没していくが物価も沈没していくので、うん、そして何なら物価の沈没の方が早いとすら思えるほどだから、なんかむしろ幸せなんだ説みたいなことを含んだ、なんとなくこうなんていうの、そういう激ウルトラ激安チェーン店とかでまったり俺たちは過ごせるんだみたいな、あれは何ですかね。僕ら今回は、ま、本当にマジで何も調べないで喋ってるので、うん、年代とか怪しいけど基本的には0年代の現象ですよね。
いやでも言われ始めたのはもう10年代入ってたんじゃない。
そっか。
あとかあとあれは大きいのはファストファッションだから、ユニクロがもうなんていうの、あのダサくない人にもうファーストチョイスみたいになったっていうことだよね、うん、
で多分ね、今の一連の話は全体として多分10年ぐらいの何、こう ラグを含み込んだものっていうか、うん、多分10年から15年ぐらいの話の中の、例えばあのほらマック60何円だか80円みたいな、
まあ、あれとかね90年代だから、ね、
そうだ、そうそうそうそう、だからああいうのから多分もあるし、うん、で逆にそのねユニクロ普通におしゃれなんじゃねぐらいのさ、うん、まあおしゃれっつうか、まあ全然何も問題なくないって、うん、あのだからアウターで全く問題ないのではみたいなのとかは比べるとだいぶ後の話ですよね。
まあ0年代後半から10年代始める
からね、うん、そうだから、まあすると総じてなんとなくその10年だか15年ぐらいのお話ですと。はい。でこれは普通に当事者的にはまあなんか青春時代に当たるというか、なんなら思春期から、
まあ、10代から20代前半にかけて、そうですね、だよね、
うんそうだから、なんで、
まあ、そうだからまあ一応言っとくと、うん、まあ、我々はまあおおむね1990年前後の人たちで、はい、生まれ前後の人たちで、うん、まあ、つまり、まあ、20歳になったのが2010年とかぐらい、
はい、そうです
ということだよね、
はい、うん、なのでまあ10代後半いず当然ながら2000年代中盤から後半を意味しています。
そう、
はい、うん、じゃあ、まあ一応これでなんとなく概要っていうかね、
そうね、
本当の外枠はいいとして、うん、なんか具体の喋りたいデフレカルチャーあります。てか動機っていうか なんで喋ろうと思ったっていうきっかけとしては、一個はさ、その何ブコフと伝えが同時に閉まり、
うん、
あのなんていうの、ある種まあデフレカルチャーの象徴がなくなりましたみたいなことでもあるし、
まあでもかなり当事者性強かったからってことだね、
うん、
だからまあ普通にブコフでいっぱい本買って伝えでいっぱい DVD 買えとし、まああとまあ、今の人は分かんないかもしれない、 CD もめちゃくちゃ借りてたから、
ね、うんうん、だから今だとさ、この辺はあのかなりの程度サブスクとか電書とかに置き換わっていると思われ、
そうね、まあだから本はあんまり代替されてないんだけど、
まあ、ね、そうだね、つまり
100円、まあ、少なくとも、うん、10代後半は電書にそんなに手出さないから、はい、
し結局あのあれですね、あだから意外と気になるけどね、 Kindle のアプリで iPhone で読んでみたいなのどうなってんだろうっていう。でただこれは、
まあ、だから漫画は漫画アプリが代替したでしょ。
そうだ漫画1とか LINE 漫画とかのは完全にディスラプトしたと思うけど、
う
ん、他方本に関しては結局値段で鑑みた時に、うん、Kindle がどれだけセールをやったところで
武庫100円
に武庫100円コーナーには全然かなわないので、
う
ん、
そう
だから古本屋だけだよね、食われたとしたらね。
そうだね、
うん、だやっぱなんかブコフが本気出してる場所に関しては未だに多分若者にとっては力を持っていそうな気がします、
ね、うんうん、ね、まあだから学生街とか多分未だに強いんだろうね、
うん、うん、あのまあ実際さブコフ行ってあの漫画とかさ、うん、あの新書とか文庫の100円のところに張り付いてる若い人いるからね、
うん、まあそうね、
うん、うん、ですな。
そうね、どうでした、ブコフとか行ってた。
僕とデフレカルチャーみたいなことで言うと、ね、
あ、じゃあ大宮はブックオフあるの？
もちろん、
あ、もちろん、
もちろん。で、だ中学校の時に、
うん、
僕はなんか大宮駅の近くの一新学院っていうところにいて、うん、でその後なんかあの頭いいコースみたいな感じでなんか浦和の一新学院にこう移されたんだけど、
あ、ちょっと遠くになった
の？そうそうそうそう。うん、あ、つまりなんていう、そのなんか浦和ってすごい教育の街なんで、
あ、そうなんだ、
そう頭いいやつをとにかく浦和に送られるっ 何もかもそうそうなの、学校も浦和がいい、とにかく
浦校がいい、
そうそうそうそうそう、でそのそれは別になんか自慢とかではなくて、つまり、大宮駅まで行って電車で浦和まで行けるっていうコースができたことによって、うん、その相当程度通学前後でブコフに入れるようになった。
なるほどね。
そうで、基本的にはでもやっぱ100円コーナーっすよね。
まあ基本そうだよね。
うん。でだからこれだからそういう風に分析するの難しいと思うけど、多分なんか100円コーナーにある新書っていうのがなんか実売とちょっと別のロジックで、なんか知らんけど世代ずれて若い人にインプットされてるみたいなのはめっちゃあるような気がする。で具体的には岩波の黄色いやつとか、
あ、日本人が書いてるやつ、
あ、そう、日本人が書いてる、そのだから赤の 前が黄色、
あ、てか全部日本人が書いてるのか、岩波はほとんど
新書、うん、まあ、まあそうだね。
あれ黄色ってあれどういう分類なんだっけ。
いや単にあれじゃないの、緑黄色赤みたいな、なんていうの、俺あんまり順番はよく分かんないけど、黄色緑なのかな。
ああそういう順番なんだ。
いや全然根拠ない、分かんないで、なんか俺の印象だと、まあ要するにまあだから緑と黄色がは入ってるわけよ、赤は入ってないじゃん、新しいから。そうで、だから例えばなんだろうな、
赤もさ、でも一回リニューアルしてるじゃん、岩波新書って。
そっか、じゃあ全然
古い方は入ってんじゃん、
あんま関係ないかもね、色もしかしたら。まあ僕の印象だととにかく、だから
黄色って何が、
あれっすよ、だから小泉隆の、なんか見ると自由主義のなんとかみたいな感じのやつとか、ああだから なんて言えばいいのかな、あ、つまり今なんでその変な本の名前を出してるかっていうと、単に100円コーナーにあったことによって入ってる、
あ、なるほど、
ね、なんか謎の本が自分の頭にいっぱいあるわけ。
あ、
そうだ、 あとあれとか新京都画家、
はいはいはい、
緑、あ、つまり梅沢とか、はいはい、川北次郎、
はいはい、
発想法とか、なんだっけ、情報社会論系みたいなのとかはなんか知らんけど100円なの。
はいはいはいはい。
でまあ大宮で僕は100円で買ったっすね。そうで、だからまあそういうのを買ってた結果、だからなんて言うんだろう、別にだからその時売れてたわけじゃないけど、なんか知らんけど過去のベストセラーだから100円に落ちてるみたいな。
まあとにかくね、出回ってる数が多ければ多いほど安いからね、
基本。あ、そうだよね、大雑把
な。出回っててなおかつ今の売れ筋じゃなければ安いから、
ね、うん、うん、そうで、まあだからそういうなんすかね、まあだからなんていうの、なんかイギリス系の思想とか、なんか高度資本主義が流行ってきた頃になんか片棒担いだ人とかの本みたいな、普通に考えたら別にあんまり読む文脈がないやつをなんか100円だったからっていう理由で結構摂取してた。
ああなるほどね、うん、
だから完全にだからブックオフがなんていうの、ブックオフ大学みたいなことっていうか普通だったらさ、なんかの文脈でもう知ってて、で行ったら安かったっていう話、
はいはいはい、
マジでゼロだから、あそうそうそうそう、ブックオフ側がこっちに知識を提供してるみたいな。
なるほどね。
だからめっちゃ楽しかったよ。
はいはいはいはい。
だって一個も知らないんだもん。
まあそうだよね。
そう、だからウィキペディアサーフィンみたいな楽しさ。
ああ、うん、なるほどね。
そうだ、ま、でだからあと休みの日とかはマジで一日いたりしてた。
はいはいはいはい、
うん、ずーっと張り付いて、
はいはい、
別にいっぱいは買えないからさ、うん、めっちゃ吟味してみたいな。
あとさ、我々が若い頃ってさ、
うん、
よく半額セールもやってなかった。
あったあったあった
あった、
ね、なんかワゴン的な概念もあったよね、
うん、
だ今ほどはさ、そのなんていうの、なんかデータで管理してる感じがしないっていうか。
そうね、
だからやっぱりなんか乗り出してる風の雰囲気あったよね。
だからなんていうの、まあ大雑把に言うとアマゾン以降はかなりなんていうの、価格が安定していくからさ、
うん、
半額セールとかなくなっていくんだけどさ、うん、まあ、当時は、まあ、とにかくまあ在庫処分みたいな感じでどんなもんでも適当に半額とか、
うん、ね、だからもちろんポスレジとかさ、そのデータの基盤はあっただろうけど、うん、なんか今より明らかにノリでやってんなっていう雰囲気あったよ ね、
うん、
今で言うとなんか Kindle Unlimited でよくわかんない新書とかバーって出されてたり
する。ありそう、アンリミはありそう、似てる、うん、基本的にはさ、なんか終わってるビジネス書とかしかないんだけど、うん、 なんかさ、え、これアンリミで読めるんだっていう思想書とか結構ある。
ありますよね。ずっと日本文化とか、
うん、ね、あるあるある。
はいはいはいはい。
半金切れのか。
うん。ですけど。とかあの玉石混交の感じとかもちょっと似てるかも。うん、
なるほどね。
そうだね。だまあ本ブコフはそんなだし、あとだからなんかこう仮想のある一日みたいな感じで考えてみると、ああだから友達と遊ぶのショッピングモール、
うん、
でフードコートに入ってるチェーン店がさっき言った理由で意味わかんないぐらい安い。
それ多分さ、ああそうさっき。
そうそうそう。とかあとだから。ファミレスがマジでなんかあのドリンクバー一杯で無限に滞在みたいなのへのなんか寛容度が今より全然高い。
まあだしね、当時はタバコも吸えたし。
そうだね、
あの24時間だったし、
うん、あのだからちょっと悪いやつとかいるみたいなイメージとかあったよね、ファミレスはね。まあ、
そうね、
うん、
あだから一応だから時代的な前提を喋っとくと、当時は今よりはるかに最低賃金が低い、つまり、はい、あのまあ800円前後。
そうだね、
東京で。でなおかつあのワンオペ OK だった、うん、でワンオペ OK とかじゃない、基本ワンオペだった、
うん、
つまりあの24時間あの回したとしてもあの数人分の人件費だけで回せるわけ、
うん、
だからそれはね、あの24時間できるわけよ、しかも安く提供できる。
いやこれだから何とか言及してるかもしれないけど、その僕だからちょっと難しいのは、
うん、
ベタにそれを味わっててた面と、高校の途中ぐらいからは、うん、あのいわゆる郊外論系、
うん、
だからあの北田東本とか
東京から考える、
はい、あれ何年ですか、2006、2007、2008
ぐらい、
そうだよね。
で、まあ、3年にまたがったけど、
で、まあ、いずれにせよつまりそれ高校から浪人の間で僕読んでるっていう記憶とは多分それだったら一致してるはずで、
そうね、だから思想地図の第1号が2008年の話だから、うん、まあその前だよね。
そうだよね、
うん、
でそれとかを途中からリアタイしていて、
うん、
つまり、そこでの特に東氏の議論っていうのは、
うん、
まあ、これ東氏の議論というよりはそれがどのように受け入れられたかっていうのに近いけど、
うん、
そのデフレと公害化を受けつつ、
うん、
大規模な商業施設とかなんとなくだだっ広い感じのチェーン店とかにはある種の公共性があるんだっていうような感じの議論をしていて、
まあつまりブックオフって半分図書館みたいなもん
だよね。あ、そうそうそうそうそう、ね、だからブックオフ図書館ですよね。
だ100円で買ってタダで、うん、てか10円で売るみたいなので、うん、まあ、実質90円でレンタルしてる
んですよ。でファミレスと居酒屋もなんかオルタナティブスペースとスコッティングの若干だけ金取られる番ですみたいな感じの、うん、わけわかんない、まあ、わけわかんないとも言えるし、
うん、
それはつまり、なんか左派的な議論の伝統からするとわけわかんないこと言ってるような感じがするけれ、とかそういうイメージを持つけれども、うん、少なくとも当時の自分としてはめちゃくちゃ信頼感覚と合っていて、
うん、
であまりにも合っていたがゆえこんぐらい時間が経っちゃうと、
うん、
なんか当時そういうふうに思ってやってたのか、読んでなるほどそういうことですねと思ったのかはもうわかんないぐらい、あの信頼感覚とフィットしてた。
アズマンたちの言説、まあ、特にアズマンの言説、
うん、
ね、しかもね、そのアズマヒロキの本もなんならブックオフで買ってるからね。
アズマヒロキの本ブックオフで買ってます。
買ってるよね、
うん、100円じゃないだろうね
多分。いや、動物カプセルポストモダンとか原的リアリズム誕生とかはめちゃくちゃ100円こ
んな
んや
った、うん、あ、そうなんだ。俺の記憶で何、300円ぐらいのイメージだわ。なんかちょっとグレードが高いね。そうだね。で、まあ、いずれにせよ、あの、全部中古でしたね。うん、あんまり、で、著者からしたら嬉しくないかもしれないけど、うん。まあ、二次流通で買ってたと思いますね、うん。そう。で、あとは、だから、あ、これはもう、これはこれで面白いっていうか、うん、当時っぽい話だけど、その、自分の住んでた埼玉のらへんには、ステラモールっていうのがあって、
はいはいはい、
で、これはこう、あのショッピングモールが割と意識的に、公共スペースっぽくしようとした先駆的な事例ではないと思うけど、まあそれなりに早いケース、
はいはいはい、
で多分僕が中学校ぐらいの時にオープンしたはずで、
うん、
つまりなんか実際の自分のなんかデートコース 中学生ぐらいの時のデートコースみたいなのの中に、そのこれだから俺の思い込みというよりは客観的に言ってなんか文化公共施設なのか商業施設なのか分かんないタイプの建物っていうのがその段階出現してて、
はいはいはいはい、
そうだからなんか自分が郊外の影響を受けたからというのとは別に少なくともなんか埼玉とかで埼玉っていうか大宮近辺とかで青春を送ってるとなんか商業施設と文化施設の違いっていうのは必ずしも自明じゃないっていう環境がかなりできていた、うん、
なるほどね、
うん、そうそうそうそう、でそれだから 見栄えがそうだってこともあるしさっき言った通りとにかく爆発だから、うん、安くてずっと入れるのが公共施設なんだとしたら商業施設も全然ため張ってますけどみたいな感じの雰囲気になっていたと、
うん
うん、そうだね僕の感じだとまあそんなところかな、うん、まあなんかちょっと喋りすぎだから、まあ、まあ一旦そんな感じ、
なるほどね、
うん、
まあ、まあ大体僕もまあ近いけど、
うん、
なんだろうな、まあ、あの100円の重要性に関してはなんか個人的な、なんか理論が一個あって、
うん、
あのやっぱり10代後半で最初なんか本買い始めた時に一瞬で本棚が埋まるなっていうことにで困ったわけ、
うん、
これを一体どうマネージしていくかってなった時に、うん、あの100円の本しか買わないっていうレギュレーションをつければあの買う量を減らせるんじゃないかっていうことで100円しか買わなくなったっていう経緯があ
った。あ、増えないのむしろ。
ね、いや、うん、実際は増えたかもしれない。
あ、
いや実際検証はできてないけど、それから400円で欲しい本があった時に買わないというレギュレーションをつけられる。
あとあれだよね、新刊買わない人だもんね。
いやだからそれまで買ってた
の。いやそういうことだよね。そう、いやだから そこで作られたわけ。
そうそうそうそうそう、うん、買っててあのけどこれはマジで一瞬でスペースなくなるわっていうのに、
うん、何買ってたの。そもそもだってさ、あの知的なこう俺の方が早熟系でしょ多分。
もうだから本当完全にもう高校3年生とかも19歳とかになってから本を買い始めてて、でだから当時はやっぱり古典の新訳ブームっていうのがあって、あの、まあ、
公文社ね、
公文社が特に主導してたんだけど、うん、まあ、あとはあれだよね、村上春樹があのフィッツジェラルドを新訳したりとか、
うん、
まあ、そういうのあって、うん、あの新訳はとにかく流行ってて、でとにかくその新訳文庫を買いまくってたら一瞬で棚がなくなって、うん、で困ったなってなって、あのその100円レギュレーションをつけた感じ、
うん、まあ、今さっきの僕 あの本の中身とまたちょっと違うが、なんか議論としては似てるっていうかさ、
うん、
ブックオフさんサイドにそのなんていうかディスプリンが乗っ取られてるっていうか、
あ、そうそう、あ、ブックオフさんに まずはあのそのふるいをかけてもらって
そうだよ、ね、
100円に落ちてきたものだけを、
だ別に何の根拠もないブックオフ根付け側になぜか本棚の指針をコントロールされてるっていう。
あ、そうそうそう、まあ、あとなんかね、なんか俺のなんかちょっと特殊な、あのこれもまた特殊な思考で、あのあんま基本的には図書館ユーザーなんだけど、なんか文庫本はあんまり図書館で借りたくないっていうあの思考がありまして、う
ん、まあ、でもなんかわかるよね。
あのね、文庫本はねとにかくすごい日に焼けやすいし手垢もつきやすいし、うん、でそうなるとあの結局あの文字と紙とのグラデーションがすごい薄くなって、まあ、単純可読性がすごい、うん、減るから
あとまあちっこいしさ別に買ってもいいかっていうね。
あ、そうそうそうそう、あと100円になってる可能性が高いから、うん、そうそうそうそう、それもあって、でだから文庫と新書はまあ100円だったら全然買うっていう方針になってたってこと
は、ね、僕もあのあれだったよ、あの単行本は嫌だ、特にハードカバーなんか持ってるほかで、うん、だから NHK 出版のあの
はいはいはいはいはい、
それこそ
NHK ブックスね、
そうで NHK ブックス
東京から考えるがそうあったやつね、
なんかまでがギリセーフで、
あ、そうソフトカバーね、
そうそうそう、うん、だし半径もあれぐらいまではまあいいよって感じで、
うん、
でまあ新書文庫が基本みたいな、
うん、
なんかそういう本棚がいいのだと。
そうね、
そうで当然それはなんか例えば大学でなんかいろいろもなんていうの、その研究もどきとかやろうとかなるとさ、
うん、
むしろなんていうの、つまり白論が本になったやつとかが欲しいわけだから、うん、 それとハードカバーの、うん、そして値段もクソみたいなやつが欲しいっていう風に思ってたんだけど、うん、なんか中高段階ではなんかむしろああいうのはなんかなんていうのなんか難しく書いてあるしどうせ読んでも分かんないし、うん、なんか評価も定まっていないわけだから文庫になってたらいいしで最新のものが知りたいんだったらそれは新書でいいわけだからみたいな感じの謎の理論でいやだからでこのことがちょっとデフレカルチャーとあんま関係するか分かんないけど一個大事なのは、うん、これ僕がなんかしばしば若い人に最新のことをなんか求めるおじさんおばさんみたいなのに対する違和感で、うん、若い人って最新のものを別に求めてるのかってかなり謎だと思ってて、
あ
だから例えばなんか音楽とかにしても、うん、むしろなんかめっちゃウィキペディアで見てなんかあこれは重要らしいみたいな感じで来てなんか
いや完全にそういう10代だったよ、
ね、いやそうだよ、うん、そうだから全然最新というよりはむしろだ
からオールタイムベストとか、
ね、そうそうそうでだオールタイムベストだったらまだしも、うん、ウィキペディアとかだと結局自分より10個上ぐらいの暇なウィキペディアンがやたら書きたいものだけが、うん、それだから電気グループとかだけ異常に詳しくてだからこう実際よりさらに伝説的なバンドかのような書きぶりになっていたりするとかそれ分かんないわけですよ。
そうね、
あだからハテナダイアリーキーワードとか当時もっと重要だったから、うん、そんなんもっと怪しくてっていうかそれハテナノリみたいなのめっちゃ入り込んでるからそうそうそうだからなんであでも音楽もそうだし本でも結局さっき言ったみたいな、うんつまりなんか安いからっていうことをなんか正当化する謎の理論で実際には安いからのだけのラインナップを作ったりするから、うん、全然なんかこう、ね、つまり若いつまりティーンエイジつまりティーンカルチャーつまりユースそしてそれは最先端みたいなことは必ずしもなんだろうで本気で都市生活を楽しんでいる10代だったらそうかもしれないけど、
うん、
それ以外についてはむしろなんか大学生ぐらいのとか若手社会人ぐらいの方がむしろなんか先端的なことを求めてるみたいな。
そうね、う
ん、中高生とかはむしろなんかすごいなんていうかでダセーっていうかおせえダセーみたいなそれ自分はすごいそうだったね。
ああ、うん、
てかその方がいいと思ってた。
なるほどね、う
ん、安定感あるやんみたいなそうだね。まあそんなのもあったりしましたね。あとはねなんだろうなんかノリみたいなことで言うと、うん、なんかドンキとか
はいはいはい
はなんか僕の中ではそういうなんか安い系
安い系
で好きみたい
な
感じでした ね。でだからあれこれってこのラジオでしゃべってわかんないけどなんかスウェット着ぐるみ族みたいな
あはいの
なんかドンキで買っていくみたいな
はいはいはい
とかなんかあったな。
あったあったあった、
うんうん、でそれもだから、ね、これで結構、まあ、ちょっとデフレカルチャーが謎だけどなんとなくゼロ年代文化論ぐらいの単位では大事だと思うのはなんかスウェットの位置づけは今と全然違うと思う。
そうね、
普通にスウェットは部屋着ってことになってたと思う。
そうだね、
ててでそれだから着ぐるみもスウェットもそうなんだけど、うん、普通に何かそんなんで行くなよっていうのをわざとやるものっていう感じだった。
はいはいはい、うん、まあてかまずなんか2段階あると思ってて、うん、まず親から与えられたパジャマもしくは着古した T シャツを部屋着にしてるが多分1段階目、
うん、
多分でこっから部屋着をスウェットにするって多分何らかの多分意志が働いてスウェットにしてると思うんでね。
てかまあ買ってるわけだからね。
そうそうそう、うん、てかなんていうの小学生の時にブリーフからトランクスに近いみたいな感じで、
そうだね、
そうだね、
だから1なんていうの01のファッション史みたいな
そうそうそうそうそうそうスウェットかスウェットじゃないか
ねトランクスなのか
オンオフだけのやつね。
そう
そう、
あでも俺まさにそうだった。
うん、あ本当
だ晴れ着だよ晴れ着
で2段階目でそれであえて外に出るっていうのが多分あんだと思う、
ね、ああだからそれと僕合体してたねそれ、
うん、
そうてかだから別に買いたくなかったからそもそもで、
ね、スウェットを
ああいや服
あ服をね、
そうだからコスプレだけ意味わかるっていう。
ああなるほどね、
そう大丈夫コスプレみたいなことでなんか それを買っていくみたいな、
はいはい、
ありましたね。
なるほどね、
うん、あとジンベイとかね。
ああ、
だからだ
ジンベイってもっと後じゃない。
分かんない、記憶混濁してる。でも高校ぐらいでドンキで買った記憶ある。
あ、本当。
うん、あ、だからつまり、まあ、いずれにせよ言いたいこととしては、まあ、中高とかはすごいはっきりとなんかドンキにある、うん、あ、だから単純に言ってあれかな、なんか外国人観光客が買いそうなものっていうか、
あ、
なんか
秋葉原とか書いてある、
ね、あ、そうそうそう、瞬間的にトンチキなものみたいなのが、
うん、
なんかこうをなんか晴れ着として着る。
まあそもそもね、週末しか、
うん、
あの私服着る機会あんまないわけだから、
まあおしゃれじゃなければそうですね。
そう、うん、ということは、まあ、週末一ネタを友達に披露できればいい、
うん、
っていう意味で、まあ、もうネタ T シャツだけで行くってこと
みたいな感じとかはすごいあったし、でなんかそれがドンキなんだみたいな。
あ、まあまあドンキはまあ当時からそういうのはね充実してましたよね。
だからあれじゃね、これがだからもう一段、もう一段階っていうか、実際にはもう5段階ぐらいマシだけど、うん、あのなんて言うんだろう、店のランクとしてはまあせいぜい 1,2 段階なのはビレバンとかなんじゃないですか。
まあそうね、
うん、うん、だ多分同じことをビレバンでやっていたら俺のなんか周りからの扱いももっと全然良かったんだと思うけど
そうね、まあ実際 T シャツで一ネタで受けてるやつ見たことないからね、
うん、そうで、まあでも埼玉だとまあ別にね、あの全然なんか全然問題なかったけど、
戦えてはいた、
戦えてて、まあまあなんか別に
別に、
うん、あ、ちょ、俺なんか悪い記憶残ってない。
なるほどね、
なんか いっぱいいじられて嫌だった
とか、はいはい、
ないね。
なるほどね、
うん、そうね、まだ服でしょ、あとまあ飯系は意外とあれか、飯っていうかだから、
まあだからこれもだからもう成人してからだけど、
うん、
まあとにかくさっき言ったようにさ、ワンオペで、
うん、
あのどこも24時間空いてるからさ、
うん、
あの夜店探すのに困ったことなかったよ、
うん、そうです。でワンオペとは何かっていうことで、
うん、
これは高いサービスを求めるんだとしたらワンオペだから回ってないっていう話になるんだけど、うん、むしろ何のサービスもいらなくてこの場所を占拠してやろうっていうコンセプトから考えていくと、うん、十分な監視能力がないので、
ね、
ワンオペは最高っていう、
う
ん、で向こうも低賃金だし、で
やる気ないし、
そう、つまり利害も一致してるっていうか、
うん、
あなた何もしたくない、私たち何もしてほしくない、うん、でドリンクバー自分で押しますみたいな感じで、もう何の問題もなくすごい長い時間食べれてっていう話だね、
うん、
うん、いやこれは分かりますね。
そうだから終電逃してもそんなに困らなかったもんね。
全く困らなかったよね、
うん、
うん、いや今とか結構さ本当に金なくてない人で終電逃したら普通に外でしょ。
そうね、マックも空いてない店いっぱいあるからね、
うん、いや駅によっては全然ダメじゃない、
うん、
うん、
まあまあだからまあもうネカフェぐらい今でも、
でもネカフェ高いですからね今や。
そうね、
うん、いや一晩で全然ダメっしょ、
うん、
いやかつてのファミレスオアなんかワタミみたいなやつの、
うん、
なんかマックスパワーに比べたら全然じゃない。
そうね、
うん、今いくらっすかネカフェ一日、あの終電逃してあの朝5時あの始発までプラン、
え、でも2000円ぐらいじゃないの。
でもさ当時ファミレスとかで2000円とかいかなくない。
ファミレスは2000円いかない。
全然いかないよね。
まあファミレスはだってマジでドリンクバーだけなら400円とか
でしょ。でしょ、
うん、
俺の場合はなんか1個ぐらい頼んでたと思うけど、うん、でもじゃん、
うん、
うん、いや俺学生時代2000円とか絶対なんかそんなありえないよ、
うん、
うん、そのパターン。
そうよ。で当時はねだからタバコも吸えたからマジでドリンクバーとタバコだけで、
うん、
まあ、かなりいけるよ、ね、
うん、いやだから普通にさ喫煙所の前で自販機買って食べてるのめっちゃいいバージョン、
めっちゃ環境いいバージョン、
そうそうそうそうそう、空調あるし
空調あるし、
そうそう、いや最高だったよね。
いや最高だったよ、
うん、
うん、いやだから知らないかもしれないけど、あの、ね、我々が多分喫煙年齢に入ったばかりの頃ってね、まだねあのガラスの仕切りとかもなかった
ね
ありとあらゆる席が喫煙可能席だった、
うん、そう、あのこれはなんかね、あの補助線というのはなんか参考資料みたいな話だけど、うん、あの確かね、これ島根ですけど、うん、島根県庁で普通に適当に、うん、あの事務室でタバコ吸っちゃダメみたいになったの0年代とか
ああなるほどね、
だからその頃だと多分あの女性がお茶やりますみたいなとか、
はいはいはい、
その辺でスパりますみたいな、うん、あのあれです、あのクレシンの最初の方の巻を見ると基本そういう世界ですね、
はいはいはいはい、なるほどね、
そうだからつまりこれはだからあのなんていうのかな、世間一般でなんとなくなんか最近亡くなったものを平成的だって呼ぶ風潮があるように感じますが、うん、実際には平成的っていうのは当たり前だけど、平成初期ってのは昭和が終わった直後なわけだから、うん、ほとんど昭和なわけで、うん、そうだからなんかこのなんか平成初期バイブスのなんかかなりラストトラックとしての0年代みたいなのは結構思うな。
そうね、うん、平成初期はね、だからその職場もそうだし、うん、そもそも公共交通機関もかなりタバコ吸
ってた。いやそうだよ、めちゃくちゃ臭かったよ、荒れる場所が、
うんうん、だってバスに灰皿ついてたし、
ね、
タクシーも灰皿ついてた
からね、うんうん、ちなみにあれですよ、私が島根県に移住した途中で、うん、山口線はホームでタバコを吸ってはいけなくなりました、
ね、ああなるほど
だからつまり2010年代後半にして完全に完了と。
なるほど
だから、ね、だからこう国土をこう平均的に伸ばしていこうみたいなのの、うん、なんかなんていうの、現代版というか、
まあ本州の最
まあほとんど最先端ですね、
うん、
そうそうそうそうそう、だ倫理版っていうか、
だからこれなんかもうデフリカルチャー全然違う話になっちゃうけど、
うん、
子供の頃タバコの煙が臭いっていうとわがままな子供みたいな感じだった。
ああそうだね、
そうだね
いいとこのやつでなんか自分の好きなようにできてる家庭だからそういうことを言うんだみたいな、ね、
そう臭くて当たり前だ、
そう
だから
大人この世界は大人が支配していて、
そう
子供なんていうのは大した権利を持ってないに決まっているのであって、そして大人はタバコを吸うのであってそのことを認められないお前はしつけがなっていない、もしくはなっていすぎている、うん、なんかいい家庭みたいな、そうそうだから、うん、埼玉ではつまり雑魚みたいな感じのそうマジわかるわ。
いやそれあるし、うん、大人のタバコの使いはにはもう出されるし、
うん、ああそうだね、タバコ買いに行くっていう概念存在してるね、
うん、そうそうそう、うん、まあ、とにかく我々の親世代ってめちゃくちゃタバコ吸ってるから、
うん、ああだからうちは喘息の家庭なんで、うん、なんて言うんだろう、ということでけしからんのだっていう、なんて言うの、
あできて
た、てか困、つまり困ってますってい
う、はいはいはい、うん、
あだから私の中で、マイノリティっていう
わがまま
あだからわがままということにされ、しかし実際には健康被害で、わがままっていうか神経質だみたいな、
あそうね、
特に母だからね、多分女性なのもあって、
うん、
多分神経質キャラみたいなところにされ、うん、そのことにムカついてるみたいな、
まあそうね、
でこれ
で、まあ、全くもって正当だ
ね、いやそうそうそうそうそして現代ではもうほとんど意味不明な話っていうか、うん、そうだね、いやでもこれとデフレカルチャーはやっぱなんか関係が僕はあるように思い、
まあ、まずはタバコがめちゃくちゃ安かった
っ、当然あるよね、まずそれもある、うん、それもあるで、それもあるし、あとだからちょっと事前に少しこれは話したけど、うん、マイルドヤンキー話っていうか、
そう、ね、
なんかなんとなくだらっと、
うん、
でなんかちょっと擦れてるっていうか、なんかやってらんねっすみたいな雰囲気のなんか、しかし別にすげえ荒れてる不良ってわけでもなくてみたいな、うん、でなんとなくパチンコ行って、
うん、
でファミレスで仲間とぶたれて、うん、なんかタバコ吸ってて、うん、で全然金使わないのにずっと職施設にいるっていう存在みたいな
そうね、パチンコと雀荘にしか金使わない、
あれ、あとあれかな、1円のすごい安いパチンコみたいな仕組みとか、ああいうのっていつなんだろうね。
1パチはでも、うん、あれなんじゃない、多分パチンコは衰退してからなんじゃない、どっちかというと、むしろ期待値が高かった頃の方、頃が終わり、
うん、
クソになったから1パチというものが多分、
ああ従っていつぐらいってことなの、あじゃあ俺打たないからさ自分は、
いや多分我々20代、
うん、下手したら後半まである、
うん、 いやいやいや、もっと早い、もっと、うん、いやいや、わかんないけど、俺少なくともなんか友達から話聞いてると、
うん、
あの毎年毎年あのパチンコ最大の危機みたいな年になる。
まあそうだよね。
そうそう、話聞いてる限り。
まあでも従ってつまり、あんまりこの議論の本題とはちょっと違うのか。
いやでも
つまりなんか金ない安いみたいな時代です
。あ、そうだ、安いは関係ないね、うん、むしろ期待値が俺らこれは高かったはず、もっと。
そうだよね、だから単にクソゲーだっていう話だった
、ね、あ、今はね、
うんうん、
そうそうそうそう、
なるほど、
そうそうね。
なんかリオッピ質問はありますか。そもそもなんか現代との差分はあります。つまり今されてる議論はなんか昔の話に聞こえるのか、え、別に今のと大して変わらなくねって聞こえるのか。
いや、もうびっくりですよね。
あ、そうなんだ。
終電なくなった後はあのシェアサイクルとかで帰んなきゃいけない
みたいな。ああ、いいねいいね、
そういうい
い話。なるほど
な。あれはなんか蒲田とかだと終電、うん、まあ、ターミナル駅だからかもしれないですけど、うん、なぜか酔っ払って蒲田にたどり着いた人が大量に、うん、あのタクシー乗り場に並ぶっていう光景がすごいあって、うん、ああいうのって、まあ、蒲田付近に24時間 の, あのファミレスがないからかわからないですけど、でもそういう、
多分それはさらに分解が必要 で、
まず一人ではあんまり夜こうさないんじゃない、前提として。
あと単純にさ、素朴な話として、デフレ以前以降話と、
う
ん、あのコロナ以前以降話があるんで、
そう、ね、
夜終電問題は。
そうね。
だからで、あ、年齢って言って平気なの。
あ、大丈夫です、22です。
学年も言っていいですか。
学年、
ね、
学年2、
あ、2023年卒です。
あ、まあ、つまり
2001年生まれ。
あ、そうですそうです、
うん、
うん、
まあでも大雑把なこととしては、うん、なんか夜遅くとか酒みたいなのと、コロナが割と直撃してる世代、うん、っていうかビフォーそんなに知らないはずじゃん。
そうですね。
そうだよね。で、というわけで確かにかなり謎の話っていうか、あ、昔はそうだったんですね感が、
う
ん、
そうね、
だいぶあるはず、
うん、
そうですね、うん、もう11時くらいまでしか近所の空いてないですね。
そうだよね。
あ、そうだから我々からしたらなんか徐々に街の夜が短くなっていって、で完全にコロナで
パタッと
そうですね
切れたっていう印象だよね、
うん、そう。いやだからこれちょっとやっぱり語りを若干こうやって現代と比較の視点で考えると難しくしてるのは、うん、その物価の問題と安いか高いかっていう話と、
うん、
コロナ以前以降でそもそも23時とか以降にやってる店が激減したっていう話がちょっと混ざるね。
まあでもまあなんだろうな、
うん、
まあでもおおむねそのコロナ以降、つまりなんていうんですか、あのある種の自粛みたいなものを除けば、まあそもそも夜に人が夜に開けとくインセンティブがないから閉めてるわけじゃない。
でもさ、我々のその青春期においてもさ、真面目に考えたらさ、なんかあのほらなんか当時はさ、あのなんか客いなくても電気つけっぱでとりあえず一人貼り付けといた方が安いんだみたいな議論があったじゃん。
ああ、だからあれでしょ、あの どんだけあの なんて言うんだっけ、まあ、万引きされても人は雇うなみたいな。
ああ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう、
人件費の方が高いんだ、
うん、
万引きよりも。
だとにかくほっといて何も買えないまま、
うん、
でその閉店開店とかの準備も何もせず、
うん、
ただ放置してやる方が賢いんだみたいな。
そうね。
だから なぜその議論があの崩れたのかよくわからないけど、だって今ではさ、
でもやっぱりスキヤがでかいんじゃない。
あ、
ワンオペ事件が、うん、いやつまりやっぱり一人で回せんだったら、だってさ一晩回さしてもさ多分 1.25 倍のあの時給払ったとて、まあ、1000円ちょっとと
かで、最低賃金も爆安だったしね。
でつまり0時から5時まで一人で回しても 5,6,000円とかしかかんないわけよ、うん、そりゃさ 5,6,000円はさすがにさ、
うん、
売り上げ出るよ、
うん、
で開店閉店のあの余計な作業とかもなくなるし、
うん、
つまり締めだけでいいわけじゃない。
だからそれが今やあの特にコンビニとかですらさ、なんかまあまあなんか別に開けといてもいいんじゃないのって場所でもさ、なんか23時で閉めて うん、7時からやってますみたいなと結構増えてるから。
そうね、
うん、そうそうそうそう、だからまあその辺のね夜の、あだからあれだ、それもだからコロナも絡んでるけど、さっきの人件費とかも含めると、まあ、ある種のデフレカルチャー的な問題も関わってるのかもしれないですね。
そうね、
うんうん、なるほどね。まあでもとにもかくにもリオッピからのフィードバックとしては、とにかく夜はめっちゃ変わってると。
変わりましたね、
うん、
これとか関連するか分からないんですけど、うん、大学で一時期野宿サークルとか結構増えたじゃないですか、うん、あれってそれこそ終電逃した後にせっかくだから野宿しようみたいなノリと、うん、それから大学が早く閉まるようになって、うん、それに対抗するための、うん、まあ、みんなで集まってなんか野宿したりっていうノリと、それもデフレカルチャー後の流れとしてあるんです
か、ね、いやこれ重要な話ですよね。だから僕がすごい好きな話が何度か多分言ってると思うけど、うん、あの我々が大学にいた頃に早稲田大学が24時間じゃなくなり
9時までになったん
です、はい、うん、でしかしデフレカルチャーによってあのだからなんか ババでなんとかみたいな学生文化がギリギリ保たれたというか、
まあすぐ近くにねサイズリアもあ
るし、ね、そうだからサイズぶっぱで、
うん、だからまさにこそデフレカルチャー
ね。いやそうそう、いやだから早稲田大学は本当にサイズに感謝するべきだみたいな感じっていうか、そうそう、実質物質、そうだ物質何第何等みたいな感じで、うん、サイズが備えなんかそびえ立っているみたいな感じが当時は、ありましたと、
はいはい、
でなんだけれどもだから、まあ、ババアの今の事情はそんなに僕わからないけど、うん、まあ、もしかすると大学によっては、まあね、24時間のそういう爆発チェーンも減ってきてるので、うん、野宿するしかないというなんていうかね、で、まあ、長くダラダラいるのが大事なんだっていう価値観を守ろうとすると野宿ぐらいしか選択肢はないという、
うん、
のはまあ結構まあ普通にそうだよ。
まあまあだからなんかまあ、うん、まあどれぐらい実数として本当にそうだったのかともかく、まあある種まあシェアハウス的なものとか、まあとにかく誰か場所が借りてくれてるとそこに行けるからいいみたいなのは、まあ割とそれに連動してる現象なのかなって。
ああ、え、今
はいは
いはい、はい、
まあ本当に実数としてここ数年でシェアハウスが伸びてるのか知らないけど、
うん、当時 あの我々の頃のシェアハウスカルチャーとの兼ね合いはどうですか、それは。
ああ、
つまりさ、ちょうど同じぐらいの時期ですよね、そのある種の若者の新しいライフスタイルみたいな感じで、
うん、
シェアハウス話が出てきて、代表例としてギークハウスなり、
そうね、
シムハウスなりが話題になるみたいな、
うん、そうね、
あれ何だったんだろうね、こういうことと何か関係あるのかな。
いや、あんま関係、いやってかね、なんかね、
うん、
その時のシェアハウスブームは一応なんか斉藤啓太によるとなんか一応かなり代理店とか主導してるんだみたいななんかことを言ってた気がするけど、
まあ主導までは分かんないけど、それとメディア的にものすごいクローズアップされたということは確かだよね。
うん、いや、つまりなんかやっぱ、うん、あのそのギークハウスとかシブハウスに乗っていく形で、あの若者のライフスタイルなんだってことで多分なんか代理店が乗ってったっていうのがあったという話、
うん、それはなんか差もありなんて思う、
うん、
つまりむしろ 最先端っていうかね、つまり実際にそういう暮らしをしてた人が今のに比べたら全然少ないだろう、
うん、
そ
う
ね、その代理店はどういうふうに儲かっているんですか、シェアハウスプロモーション。
いや多分そんなに深い話じゃないんじゃないかな、どっちかっていうとそのなんか若い人の最近の傾向とかなんか特徴は何ですかみたいなのをそいつらが言わなきゃいけない時に、
あ、
なんかほらギークハウスなんか絵も分かりやすいじゃん、なんかパソコンガチャガチャやってて、
そうですね、
なんかだらっとした若いやつらがいっぱい集まって変なのみたいな ぐらいの感じの話なんじゃないかな、違うのかなちょっと分かんないけど、
まあ、でもさ確かにあの、
うん、
あの代理店のさあの若者研究ってあれ一体何がどうお金になってんの。あでもあれか、別にそれをやると企業にからあの呼ばれるのか、つまり若者の消費傾向を聞きたいですっていう依頼が来るから結局そっちで金取れるからいいってこと
だ。そうだね、まあ、だから順番として言うと、うん、今 の逆の風に言った方が分かりやすいっていうか、
うん、
なんか常にさ最先端の若者に刺さるものをやりたいっていうことは存在してるじゃん、 つまり新しい消費者に対して届けたい、
そうだね、
会社がいる。それは例えば何ですか、お菓子でも服でも何でもそうじゃん、
うん、
若い人に刺したい。で若い人が何を考えてるかわからない、
うん、
で実際に考えてることを普通に取り出したら別に普通のことが出てきちゃう、
うん、
というわけでちょっと尖った象徴的なケースが知りたい、
うん、
尖った象徴的なケースを教えてくれる人、若者総研みたいなやつ、
あ、な
るほど、そいつらに聞きに行く。そいつら特徴的なケースを言わなきゃいけないなんかいないかなって、なんかシェアハウスとかあったとか、
はいはいはい、
あだからちょっと前だったらなんかズーム飲みとか、
はいはいはいはい、
なんかあの外飲みの人とか、
なるほど、ね、
明らかに変じゃん、前は見ない現象、
うん、
しかも写真パワーポとかで分かるんですよ、
はいはい、
外で飲んでストゼロ変なのみたいな、遠横変なのみたいな、まあまあそういうことじゃないですか。
なるほどね、
うん、
あで今度はそれをもっと一般向けに言うと、なんかその代理店がなんかやってるみたいな感じに見えるような
、ね、ああそうそう、だってで、
まあ、だから
啓太さんが説明したんじゃないかという感じ。
なるほどね、
うん、
はいはいはいはいはいはい、あなるほどね、だからさ最後に来るんだね、そのなんかあの B2C になるのは。
そうです、あだから僕とかもあるタイプの仕事ではこれやらされてます
よあそうなんだ、
うん、最近どんな感じですかみたいな若い人はみたいな
どう答えるんですか最近だと。
なんだろう、あでもだからそれこそあの外飲みとかの実態がどうなってるかみたいなことを、うん、まあなんか実際行って写真とか撮ってきて見せたりするとかはやったりしたことあるよ、うん、あのコロナの時。
へ
え、本当に今だったらなんだろうね、
なんなんだろうね、何も知らないけど、
めっちゃおもろい、いかにも今の若者ですみたいな写真と一言コメントを持ってきたら100万円あげますって言われたとして、でも何でもいいっすと、うん、例えば若者いかにも
リオッピじゃん、
いや俺もリオッピの何かを撮影しようと思ってた、うん、リオッピの何だったら喋っていいんだろう、今日さ、
やいや
リオッピで喋った話題だけでも最新の若者はこうなんだってことになったら結構笑える話いろいろあったよね、
いろいろあったけど、ちょっとラジオでは配信できない
やっぱ全部無理か多い
かもしれない、いや
相当おもろいのあったけどね、
そうだね、
そんなことをお前してんのっていう、
うん、
うん、異常行動っていうか、うん、
なんだろうね、
あでもさ急に驚くほど普通のことになるとさ、夜結局大変なんでシェアサイクル借りて帰ってますとかめっちゃよくない、
ああそう、
ね、おじさんに言ったら結構グッときそうだよ、ね、
うん、
ああみたいな、
ループどうですか、
いやだからそうだから、ループ若い子がループでシューって帰ってます、いやいいよ、でおじさんが見たらさ、俺若い頃朝まで酒飲んでたのにとかって、いや今朝までは若い子は酒飲んだらいくらですかっていうか、その店どこにありますか、それでこの人たちのバイト代いくらですか、それあなたのところと比較してどうですかとか言ったらもうわお、
でも
なんかそれはループで帰りますわ
あのさっきの話とねすごい矛盾する話になっちゃうけど、うん、それね俺結構前から実践してんのよ、
どれ
つまり、いやだから、うん、別に俺の話だと若い頃は、
うん、
あの夜困ったことなかったって言ってたけど、
うん、
あの実際はなんか夜2時とか3時とかで、
うん、
てか自分の家の近くでしか飲みを開催せずに2時とか3時とかで解散を命じる、
うん、
なんかちょっと先輩とかってやっぱいたわけよ。
その心は あんまりなんか理解できてないシチュエーション
が、つまりだから例えば、うん、その人の家が、どこだろうな、まあ、世田谷区にあるとしよう、うん、世田谷区の自分家の近くで飲みを開催して、
うん、
でそいつは家の近くだから終電を全く気にせず飲めろ、
うん、
で、
ああそういうことね、
で眠くなったら2時とか3時とかにあの後輩たちを放置
する、クソみたいなやつってことね、
これはねそう結構あの知り合いにいて、
うん、
でこれへの対策としてあの俺
それいつぐらいの話ってこと、
いやもうここ10年でも何回も、もう何年にもわたって起こって
たの、うん、肝はさ、要するに世田谷なんて場所ではなんか24時間チェーンがないのですみたいなことってこと？
いやいやいや、結局、
うん、
あのそのホスト以外は別に特になんていうのかな、あんまり一緒に、あつまりそのホストだけが強い地場を持っていて、その人が放逐されると
別にみんなでまだ続けたいわけじゃないってこと、
ね、そうとかもあったりして、うん、ってなると
会社とかだと思えばいいってことね、
あそうそうそうそうそう
そうみたいな上司がノリで開催して ノリで終わって
ノリで解散して
別に残りの社員は別にみんなでいたいわけじゃないと、うん、
そうでこれやっぱ結構困って、やっぱなんか普通に、
うん、
あのまあすごい歩いたりとか、
うん、
まあまあだから、まあ、満喫行くとかマックで朝まで過ごすとかやるけど、やっぱりなんか普通効率悪いわけよ、
うん、
あの今一人で行っても面白くないし、
うん、
でもうそ途中から 1,2 年してからもう実行するようになったのは、あの結構遠くてもチャリでそこに行くっていうのをやるようになった。つまり俺も何時でも帰れる。
あ
そう、
そのコミュニティの中での権力を持たせないっていうことですか。
いや違う、別に持たれても俺が困らない、
うん、ああ、うん、自分に
だから3時に解散になっても俺はチャリで1時間かければ帰れますっていう感じ、うん、だからまあちょっと辛いけど、あの一晩一人で明かすよりはマシみたいな、
まあ、これでも典型的なさ、あのなんか東京が地元だったり東京が地元である雰囲気を出したいやつとかがやってくるうざい技として、
う
ん、あのチャリで来た、チャリで来たあるよね
チャリで来た、
うん、そうやっぱチャリで来るやつのなんか若干東京を分かっている面かなりあるからいやでもだからそれで言うと、だから今まではそれはだからそういう面だったのが、うん、シェアサイクルによって別に
普通になった
とか、なんか急に終わっちゃったらしょうがないからシェアサイクル使おうっていう、そうそう、だからとてもいい話っていう、
そうそう、いやしかも別に俺の頃とか、うん、別にまあまあいいチャリ乗ってやけど、
うん、
まあ、特に世田谷とかね、環七途中からすごい急勾配になって、うん、辛いわけよ、
うん、
あの電車だったらそんなことないから、
そうだね、
うん、
電車そして現車みたいなことで、
そうそうそう、
ほとんど何もね、
あの
そういう問題もなくなって、
そうそうそうそう、
大チャリ乗ってもいいし、
そうそうそう、
ちなみにでも大チャリは結構ステーションが限られてて、
そうだね、
場所のところとか大チャリから2キロくらい歩かなきゃいけない、
あんだからさ、シェアサイクルはそれで言うとちょっとだるいっていうかさ、大、うん、チャリとハッピーなんとかだっけ、
ありますね、ハッピーサイクル、
なんか複数をさ結構検索するみたいなさ、
うん、
まだそういうよくわかんない状態あるよ
ね、ありますね、
なんか一
個最終的には Google マップとかで表示される
そう、いやそうだよね、うん、そうだよね、
そうね、まだ、
あとね、まだ若干孫ず、まあ、だからループが一応ね、もしかしたら倒せるかもって感じよね、うん、
まあだからあともう一個解決策として、あのスケボーを乗るとかもあったけど、まあでもさすがにね、あの世田谷とかからね、なんか2時間とかかけてスケボーで帰るのかなり辛い、
うん、
いやだから今だったらもう全然困んないと思う、
いや俺でもマジで、あのマジどうでもいい話だけど、青春時代にそのチャリで来るやつのチって感めっちゃあった、
いやでもやっぱ自己防衛しないといけないからさ、
いやだから今の、いやだ当時今の話だと、うん、なんかこうややさ、こうなんていうの、被害を最小限に食い止めているんだおじさんみたいな雰囲気だけど、うん、逆に変なタイミングにチャリだから帰れるっつって帰るやつとかいるわけ、
ああ
それなんかチッチッみた
いな、ああなるほどね、
そうそうそう、でやっぱ埼玉のやつっていうのはやっぱ東京に対してこのなんていうの、常にこう湘南新宿、まあ、埼玉っつっても、まあ、つまり、
うん、
大宮とかの人たちだけど、うん、湘南新宿ラインで常に考えてるから、
はいはいはい、
単にある時期を過ぎたらもう無理だいやチャリとかそういう複雑なことはなくて、うん、だから JR は死んだら死んだっていう、うん、俺だから何なら地下鉄に詳しいやつとかもムカついてたもん、
あ
とバスな、バスに詳しいやつもマジ嫌いだった、ああだからあとはあのだからこれも何も関係ないけど、うん、単なる東京へのユーザーさだけど、あの徒歩15分のなんかよくわかんないおしゃれな場所とかを指定してくるわけよ、
あは、
うん、そうで、なんか地元だったりするともちろん歩いて行ったり、
うん、
チャリで行ったりバスで行ったりしてなんか苦労してないんだよ、
うん、
そうだけどなんか埼玉民からするとなんか大きい JR の駅から徒歩何分って調べる以外のことはできないから、
なるほどね、
でそれだからそれが典型が渋谷ね、
はいはいはいはい、
渋谷周辺のカルチャースポットになるものと JR 渋谷駅の間にほとんど何の関係もない、うん、って知られてるじゃん、
うん、
それはよくわからないからとにかく JR 渋谷駅で調べるわけ、そして徒歩20分みたいな感じ
で、まあ出口とか間違えるとね30分
そうそうそう、でしかも坂の町だからとんでもないいっぱい坂だし、そう、ね、
うん、
そうマジムカついてた、
まあ、わかる、
そこに軽やかにチャリなりバスなりで登場するやつへのなんかグルーム、どこに住んでいるんだみたいな、そうそうありましたね、
なるほどね、
あれなんで今の話を関係ないのにしてるかって、なんか関連連合上は関係してるっていうか、 つまりデフレカルチャーとロードサイドカルチャーが微妙に関係しており、うん、そしてそれはなんていうかこうなんかそのあ歩きバスなんとかみたいなチャリみたいな連中と結構乖離があるなっていう。
あ
つまりデフレカルチャーは郊外のものであってっていう。
なるほどね、うん、
でもちろん別に東京もすごい安いよかったわけだけど、うんうん、なんかそういうぼんやりしたことは思ってたな。
なるほどね。
だから俺の中ではそのブックオフ、ツタヤ、うん、なんかファミレスマックなんとかみたいなこととは、うん、なんか主として埼玉県と関係していて、
あ
なんか東京とはあんまり関係してなかった当時の。
なるほど、ね、
自分の感覚では、うん、もちろん実際には行ってもさ、むしろ店とか今より詳しくないからむしろめっちゃマックとか行ってたけど、うん、なんかそうだったね。
うん、うん、なるほどね。
これ難しいね。やっぱいろんな問題が混じってるね。デフレ、
そうね、
うん、ロードサイド、
そうだから、そうね、ロードサイドもだから難くて、だから俺もあの東京の西の方だけど別にすごい西じゃないからさ、うん、生まれがさ、いやだから
ロードサイドって何ですか。
何ですか。
まあ要するになんかこう国道沿いとかになんかポツンポツンポツンってあのショッピングモールがあったりチェーン店があったりして、うーん、なんていうのかな、いわゆるこう駅前とか商店街とかのこうちっこい個人店とかも含めてなんか歩きながら楽しんでいく、それがつまり街なのだみたいなことへの全然違う街感っていうか。
例えばどういうものがロードサイド。
おもろいな、この何時で何も伝わってないこと自体がおもろいな。でもこれはあれか、まあでもつまり東京の人だもんね。ある
いやでも東京だけど三鷹とかだから比較的ロードサイドみたいな感じよ。
車の文化だった自分の家は。
全然ですね。
歩いてた。
歩いてます。
駅から近かった。
近かったです。15分くらい。
いや15分はねどうだろうな。
まあでもチャリの範囲だね。
チャリの範囲か、
うん、車使わないじゃん三鷹で15分だとして。
でも三鷹って
駅前のさ道めちゃくちゃ広いでしょ。
そうだね、
うん、
だあれをもっと行くとあの車だけしか行けない場所が結構あって、でそういうところがいわゆるロードサイド。
あ
もし
だホームセンターがあったりとか。
サミットとかありますよね。
サミットは
どこでもあるだろう。いやだいぶ、いや例えばだけど三鷹だとしたら三鷹駅まで歩ったら30分の場所に家があったとしたら、多分相当変わってきて、
まあロードサイドといって差し支えない感じになってくるね、かなりね。
そうだね、まあロードサイド界では一番都会かもしれないけど。
そうね、自転車で三鷹駅行けちゃうから、ね、
そうそうそうそうそう。でもすると多分あの家族で何かやりましょうって言ったら かなりの移動が車になるはずで、
うん、
つまりさ、なんかちっちゃい頃にみんなでチャリで移動するっていうちょっとした買い物だったら多分チャリじゃなくて車になると思うから、うん、すると車で近くのショッピングセンターに行って、チェーンストアで買い物をし、うん、飯もチェーンで食ってみたいな感じになって、あとはあれかな、なんかカラオケとか娯楽っていう意味で、うん、もうちょっと若い人だとが全部なんか大きい道沿いにボンボンボンボンってあって、うん、だいわゆるこうなんですかね、うん、まあ、だからリオピーがの普段生活してるの と全部逆ってこと、
はあ
うん、
確かに。
だって駅からさ基本的に歩いてさ、あのなんか人が歩ってて賑わってるところをうろうろしながらいろんな店に入ったり、
うんうん、
で最終的に家にそれでたどり着くみたいな感じじゃん。
そうですね。
でそうじゃないっていう。
ロードサイドの人は駅を使わないんですか。
あそれは重要な視点で、大雑把に言うとあんまり使ってないと言ってもいい、うん、
使うとしたらあの原付で駅まで行ってとか自転車で行ってとかになるんですよね、
うん、
めちゃくちゃ不便ですね。
うん、いやそれはだから車を想定すると別に不便じゃないわけ。
ただでも車ってもう渋滞状況にかなり依存するから、その到着時間とか。
でもそんな都心みたいに絶対に渋滞するとかは、まあ一応夕方とかはあり得るけど、あのそう都心ほどそれを絶対想定しなきゃいけないってことじゃないの。
そうなんだよね、
うん、
いやもちろんあの週末とか夕方とかのコアタイムは混みがちではあるんだけど、あの全然見えないなっていうのは少ないし、あと全然見えないことにも慣れてるっていうか慣れざるを得ないよね。
まあだからなんかそういうスピード感だっていう話でもあるし、
最近原付乗ってから到着時間普通に20分遅れとかありえるようになってしまって、うんうん、そういう時間感覚の人もがなんかちょっとオートサイトの人たちっていうことですよ。
まあ、まあでもやっぱ本質はどっちかっていうと、なんとなくさ都市消費って言ったらなんか伝統的にはまあ商店街があって、
うんうん、
駅があってその周辺に賑わいが生まれてみたいなの浮かべるけど、全然そうじゃない仕方で消費とかライフスタイルが作られるっていうのがこうある程度確立していくのがいつなんですか、つまりファストフード&モール。
だからあれしょ、なんか 大規模店なんだっけ、大店法、
はい、
あれが91年とか2年とかでしょ、
はい、
そんぐらいからまあ徐々に、つまり大きい店舗っていうのはそれまであの規制されてたんだけど、91年か2年ぐらいにその規制が取っ払われて大きいショッピングモールが作られるようになって、それであの徐々にそういった光景が日本全国に作られるようになってた。
からなんで規制されてたんですか、大きい。
いやまあそうじゃないと、あの中小、基本的にあの戦後の日本の自民党っていうのは中小の人たちをあのの利益を代弁していたから、その人たち守らなきゃいけなかったけど、まあまあなんかどういうわけかあんまよく知らないけど、なんかそれがその体制が崩れてもっと大きな資本をに味方につけなきゃいけなくなったから、その大きな資本 が結局の規制が取っ払われ大きい店舗が作られるようになり、中小がどんどん死んでったっていう流れとしてはある。
それまではじゃあ OK とかサミットとかなくて、
いや、オンケーとかサミットが一応どんぐらい大型店舗ということになってるのか分かんないけど、
あのいわゆる大規模商業施設はの数はやっぱ全然違う。あとモール、
あ、イオンとかもなかったってこと。
イオンのでかいやつ
は、
つまりスーパーの類は別にさあるけどさ、いやでも俺なんかさっきさなんか他人事みたいに説明しようとしたけど、普通に僕は例えばちっちゃい頃なんだろうな、家族でなんかご飯食べに行きましょうって言った時に、その駅前のお店に行くとかほとんどありえなかったよ。基本的に車でチェーンのファミレスとか、何なんかファミレスより若干グレードの高いファミレスみたいなやつっていうかチェーンストアみたいな、
オリーブの丘とかですか。
あ、なんだろうね、なんかわかんないけどなんかポムの木みたいなやつとか絶妙じゃないとか、なんだろうな、あーでもなんか王将とか行ってた記憶あるよ。
あ、
うん、そうそうそう、でなんか謎にで駐車場にこう乗りつけてなんか知らんけどだだっ広いわけよそれだから都会の王将と違うわけ、でまあ、だからこれも都会とか言って、これもだからさ地方の人が言って聞いたら怒られるっていうか別にお宮だろお前っていう話になるんだけどまあでもだから少なくともそのなんていうの、その三鷹であるってちょっとのとは相当違うっすよ、全部車で、なんか家族でいろいろそのさ消費財っていうか、例えばトイレットペーパーとかなくなりましたと、でまあ別に普段母親が買ってるかもしれないけどちょっといっぱいなくなってるからまとめて家族でじゃあ買いに行きましょうよって言ったら、立体駐車場のあるショッピングモールに週末ブーンって乗りつけてカートにいっぱい買ってこうやって車の後ろにいっぱい入れて帰るみたいな。
結構基本アメリカ生活みたいな感じなんです
いや、まあ、日本生活なんだよこれが
これ
そう日本の多くの生活
そうそう、だからでやこしいのはここでいっぱい入れて帰るって言った時のいっぱいがアメリカだとマジでいっぱいだけど、日本だとまあそこまではいっぱいじゃないみたいなところはあるんだけど、そう、だから面白いのはそのリョッピのこう身体感覚のあるライフスタイルから考えると、こう物理的な距離としてはさ大宮なんか大したことないわけじゃん、別に新宿まで出てそこから 3,40 分の大宮ですらその周辺に住んでた俺とかはリョッピからするとえそれアメリカっすかって言われるっていう いやこれだからあのあれよ、だからネットとかであの地方の人とかがあのなんか東京のメディア人とかにブチ切れてるのはそういうこと言うから怒るわけ。いい加減にしろみたいな。そうそうそうそう。いや普通にうちらそうやって暮らしてるからみたいな。あ、だから東京だけめっちゃ違うの要するに。うん。そう。多分。
そうだから同じデフレカルチャーって言っても、うん、俺だから生まれはだから荻窪ってとこなんだけど、うん、ここはあのブックオフの都心型店舗第1号店だ。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。
面白いね。
そう、この荻窪
店。都心型店舗って何だ。
いや、つまりそれまでは全部ロードサイドにあったのが初めて都心駅前に作ったっていうのがその都心型店舗で、ね、
つまり僕とジョージの話がなんとなく同期してる風に見えたのはジョージがたまたまブックオフの都会戦略の第一歩に選ばれたからで。
あ、そうそうそうそう。
なるほどね。
そうそうそうそうそうそう。まあまあまあ、あとも普通にやっぱデフレカルチャーって。
そうだね。つまり東京の中では一番公平っぽかったかっていうことでもあるんだろうけど。
あ、そうそうそうそう。てかまあまあそれもあるし、なんていうのかな。いやだからあのこれもなんかなんていうのかな、今のあのインディペンデント系の書店とかいっぱいある街並みだけ想像するとあの。ブックオフってな何しに行くのっていうふうに思うかもしれないんだけど、あの当時はあのやっぱ地元の書店って全然あのラインナップとか充実してなくて、地元の本屋行くぐらいだったらその隣のブックオフに行った方がいいもの置いてあったわけ、
うん、
しかも100円で、
うん、
だからあの地元の新刊書店を選ぶ理由が一個もないわけ。なんかカネブックスなんてない、ないんですよ。
さっき言った
カネブックスね。まあだから唯一やっぱ近いのがあのビレ版とかは多少そのポップが書いてあってあのなんていうのあの売り手自体のなんていうの。押したいものをでなんか棚を構成するとか、まあ、そういうのが多少あったんだろうけど、なんかあんまビレ版はね私あの親しんでなかったのであれなんだけど、まあ、だからやっぱブックオフがなんかどうしてもファーストチョイスみたいになってくる。だ単に金があるないだけでもない、ラインナップもブックオフが一番良かった地元で。
なんかさあの現代のような、うん、あのなんか代官山蔦屋的なものがさ、うん、あの結構な地方にも進出とか、うん、あの無印の割とそれっぽい見た目のものとか、
うん、
スタバとかが地方にもあるっていう状況から考えると、なんか当時におけるなんかちょいおしゃサブカルチェーンみたいなのは何だったのかっていう話をしたくなるが、
うん、
単になんか絶対数少ない感じするよね。
でもビレバンしかないんじゃない。
いやそうだよね。でビレバンしかない以上ビレバンをこの皿に取り上げるっていうのはなんかむしろそれはそれで特殊な現象っていうか、うん、なんかなんていうんだろう、今でいう無印良品旗艦店みたいなものをスタバなんとかってさっき俺が挙げたものについて語るとちょっと違いそうだよ、
うん、いやビレバンしかないし、
うん、
ファストファッションで言えばてかあのユニクロ以前はもうジーンズメイトしかないから。
そうだ、
うん、
そうだ。
てかまあファストファッションですらないんだと思うんだけど、あれは厳密に言うとね、
なんなの、なんか単に俺興味が。
いや分かんない、何なのか分かんないけど、ファストファッションと呼ばれてる何かではないでしょ。
そうだね、
ジンズメイトって、
うん、今は仲間に入れてるのかな。つまりジンメって業績いいのかな。
業績は
なんか悪そうな気がする、
ね、悪そうな
直感的にはね、
うん、でもやっぱりね、我々10代の頃ファーストチョイスはやっぱりジンズメイト、
ね、うん、いや分かるよ分かるよ、うん、
ジンズメイトって知ってる。
いや知らないです。調べようと。
そうだよね。
いや今でもね高円寺とかにはあるけど、
でもなんかなんだろう、存在感はあんまり出てない。
いやだから基本的にはあのアメリカンカジュアル、つまりなんかリーバイスとか、まあ、あと日本のアメリカ人のつまりエドウィンとか、うん、なんかそういうあのおじさんが着そうな服がと中学生が着そうな服がとにかくそこで手に入るっていう。
そうだね。
セカストとの違いは、
セカストはセカンドハンドじゃない、つまり
あこれは
ユーズドじゃない、
うん、
あつまりセカストはこれはまた別の議論で、やっぱあの10年代に一気にグワンと業績を伸ばしたところで、
うん、
あそれ以前ない
の。いやでもセカストいいんじゃない、この議論となんか関係してるんじゃないか、
急かすとね、うん、いやだからあのもう一個だからさ、ブックオフの話で言うとさ、まあ、我々にすごいさあのが我々すごいお世話になってさ、あのこの辺一帯の有名なチェーンってあったじゃない、フランチャイズ、あつまり東中のブックエコーダ中野高田馬場、
ああだからあのブックフォーリジナルね、
そうそうそうそうそうそうそうあのだから同一オーナーが経営してて、あの根付けもブックオフと違って全部あのたた多分人力でやってるから、まあいい本は高く売ってんだけど、まあ少なくともいい本が置いてあるってい
う、だからあれだね、あのブックオフのフランチャイズ機能が今ほど強くなかった頃にフランチャイズにわざわざ加盟してやったという雰囲気のブックオフっていうか、
そうそうそうそう、てかまあまあ実質ただの広いいい古本屋なんだよ
ね、
てかまあ神保町にあるぐらいのなんかクオリティの
ブックオフって書いてあるだけのイケてるブックオフがあった、
うん、そう、しかも100円コーナーもある、うん、まあまあまあ神保町にもあるっていうのが、
あと古書がねいっぱいあってね、
あそうそうそうそうそう、
それが見かけ上は一番違う
ね、そうね、あの、うん、あれなの絶版のコーナーがある、
うん、あとレコードとか、
そうそうそうそうそう、
あのだから商業的には絶対に意味ないっていうかどう考えてもポケモンカードとか売った方がいいんだけど、うん、なんかそういうのやってた、
そう、あで なんでこの話をしたかっていうと、あのでこれがなんかどうやらさ今年の初めにさ、このまあオーナーがなんか諦めたのかなくなったのか分かんないけど、この店舗全部さあのなくなるか直営になるかして、
そうジェネリックブックオフに全部なっちゃった、
そう
残念、
うん、あでもごめん今俺がしようとしてた話別だわ、
でもなんかあれなんじゃないの、そういうなんかこう
違う、俺はね今ね、うん、あのエコダムツタヤの話をしようとしてた、ああ間違えた、いやエコダムツタヤもだエコダのブックオフと同じでやっぱ、うん、あの芸術大学があるところとかはあのやっぱチェーン店でもラインナップがすごい良くなって、
いやそうでしょ、いやつまりだから今の話の本質はその中古の、うん、中古市場をやるお店っていうのがは基本的にはなんか独自のものだっていう雰囲気があったのが、
そう
ブックオフと かなりそこを均一化してちゃんと、ま、マーケット作ったとも言えるし、うん、なんかツルツルにしたとも言える現象というのがあり、そして、セカンドストリートはそれの副版だみたいな話だってないの、
あいやいや違うのよ、違う、このエコダのラインナップのいいツタヤが潰れてできたのがセカストだったの、
はいはいはい、
まあまあ、でこのセカストとかはもうなんか普通 どこのセカスト行ってもこうですよっていうぐらいのクオリティのセカストで、
うん、
まあ、つまりなんかその
要はジェネリックスセカスト
ができた、そうそうそうそうそう、はい、だからなんていうのセカストはあの高円寺だけやっぱちょっと毛色が違うんだけど、
うん、
まあ、基本的にどこも平板にしていくっていう思想でやっぱりやってるっ
ぽ
い、そう
だね、
だからいい伝えを潰して普通のセカストができてるんだからね、うん、
でも俺が聞きたかったのは、うん、その服 その二次流通を、
うん、
のなんかジェネリック版みたいなのをの、うん、なんかなんか走りみたいなのはある、なんていうかこう、あつまり素敵な古本屋に対するブックオフみたいな理屈を服で言った場合はなんかどういうのなのかなと、
素敵な古着屋はもうカルチャーとして昔から
もちろんあるじゃん、うんで、うん、それをジェネリック化するって言った時に、
うん、
なんか でかい古着チェーンみたいなものが存在したりとかいうことが理屈としてあるのかなと、
いやでかい古着チェーンは存在したけど、うん、なんだろう、こんなに大規模なチェーン展開をすることはなかったし、つまりそれって別に単にいろんな都心に置きますよってだけなの、
うんうん、
それまでのでかいチェーンっていうの
は、じゃあある程度セカンドストリートは
もう完全に新しい戦略
だと思う。な
るほ
ど、ね、で時期的にもある程度ブコフとかと一定連動してる、
一定連動して、まあ、ブコフとかに取って変わってる側面が、
うん、
あつまりアマゾンで代替できないことをやって
る、ああ、
うん、
そっか、つまり服はそこまではなってないもんね、アマゾン
で、まあそうね、まあ、だからメルカリがどこまであれしてるか分かんないけど、だから例えばあのブックオフって一時期その戦略をあの半分セカストに化することであの乗り切ろうとしてた
時期、ね、めっちゃ服やってる時
あった、ね、やってる時あって、
今でもそういう店舗あるしね、
まあそうね、京都のオーパの 上とか多分そうだと思うけど、う
ん、あの地方とか行くとたまにあって結構びっくりする。
そうそうそうそう、うん、あったけど、あのそうね、まあだからやっぱりあの何が結局今のさプラットフォームとかに食われているのかっていうことなんじゃない？
ね、
つまり本はかなりアマゾンに食われてるん
ですよ。そうだね。
てかもう大幅にてか、うん、食われてるでしょ。でまあてか特に漫画はもうアプリに食われてるでしょ。うん、であの服は、まあ、相対的にはまあメルカリとか多分利用する人が多分少ないんでしょ
う。うん。うん、いやこれだからさ、どんどんジェネリックになっていく歴史っていうのは面白いよね、
うん、
だ今もさ、そのおそらく今そのデフレカルチャー参照される時って、うん、さっき自分が言ったなんか意味わからんぐらい安くてなんか疑似公共空間だったみたいなものとか、うん、そのなんていうの、なんかジェネリックさがいびつな形で現れてたものを一種のユニークネスとしてもう一回解雇するっていう、うん、ノスタルジーの文脈で召喚されてることが多いと思ってて、
うん、そうね、
でどんどんそのなんていうの、完全に合理的なビジネスに近づいていってるっていうか、
うん、
なんかなんとなくこういう変なところがあってよかったよねっていう話がなんかどんどんしづらくなっており、多分今だとだからなんかあの背取りとかがギリギリそういう話なんじゃない？
そうね、
プラットフォームの隙間にある なんかこれだけは変なことになってるみたいな、転売対策されたらもう本当もう
そうね、
何も助長はないよ、うん、
まあでも基本的にはもうかなり転売も対策されてんだと思うけどね、うん、
まあだいぶね、
うん、だって市場鳴らされてるはずだから、
だって背取りもだからさ当然我々の頃はもっと会場だったよね、
すごかった
すごかったよね、
いやそれこそ別に俺とかもガチってたら本当毎月何万とか稼げたと思うでしょ、
そうだよね、
だって毎月1回はブックオフ半額セールやってたから、うん、半額セールの時に海外文学を買いまくるだけでも、つまり定価3000円の本が基本的に、まあ、300円から700円とかで買えて、別にそれは全然市場価値そんなんじゃないけどね、
あの友達で、あのだからあの僕のいた大学的にさ、あの変なビジネスとかやって生きるやつとかいたから、あのあの背取りで、
うん、
そのなんか後輩とか組織してなんか生きてるやついたよ、
はいはいはいはい、
起業しましたみたいな、うん、
そう
中古市場やってますとか、なんか二次流通市場がなんとかとか、うん、そういう言い回しは今はなかったからさ、
そう、ね、
ただ単に背取りっていう、
そうね、まあだからあとね、そうブックオフだから多分セカンストーカーは多分失敗したんだと思うんだけど、
うん、
だからあと今はだからそのさっき言ったさ、その良かったこの東中野とかエコダとか、まあエコダは違うけどさ、
うん、
エコダもそうだわ。のブックオフは結局直営になったんだよね、
うん、
で直営ってどうなったかっていうとポケカ屋さんになったんだよね、そうそう
そう、トレーディングカードの割合がすごい増えたり、あとは何ですかね、あとまあまあ素朴な話だけど、まあ本はもうビジネス書、ね、あと新刊もやるとかね、
ああそうかそうか、
なんでトレーディングカードと本って一緒に売られてるんですか、そもそも、
セカンドハンドだからじゃない、
あだから中古市場で、
あつまり買い取りサービスをしてる延長に、うん、そうそうそうそう、
どっちかっていうとそのなんていうの、買い取りの仕組みを持ってるっていうことから逆算していろいろやってみてビジネス的にはまるから、なんていうの、利ざやが大きいものを残してくっていうだけなんだと思う、
あどっちかを買ったついでにどっちかを買うみたいな客層が、
いや多分あんまそれないんじゃない、 ただ単になんかトレカは普通に買ってくれるということが分かったので続けています、
単にそうそう本よりトレカが売れますよってこと、
うん、であんまりこうコンセプトとかないんだ
そう、
うん、とかユーザーの分析とかでもないんじゃないの、
いやユーザー分析あるんじゃないか、
あてかいやてかなんていうの、その高級な分析っていうか、
あそうね、てか
単にこういう人たちみたいなことじゃなくて、う
ん、小中学生、今の小中学生が買うものトレカみたいな感じだと思う、
うん、うん、単に
若者調査であ
だからさっきみたいな若者調査ないんだと思うよ、
ああいけない、
ただデータでしょ、うん、
中学生でした
みたいな、そうそうそうそうそうそう象徴的なケースみたいなことは一切なく、ただ単にそうだからそうですみたいな感じなんじゃないかな、うん、
そうね、
うん、うん、
まあ今でもねもうブックオフ大型店舗になるとね一角とかは絶対あの アニメートですかっていうきっかけはあるから、
ね、
うん、
ハードオフみたいなブックオフ多いですよね。
あ、多いよ、うん、まあ、つまりそう、まあ、結構本が主流じゃないってことなんだよね、
うんうん、ていうかまあ物理的には広いのかもしれないけど、別なんか売り上げで見たら全然なんだろうなみたいな。
そうだね、
あるよ
ね、う
ん、
iPod とか iPhone とか売ってますよね。
ああ、そうだね、デバイス
系、まあだからそもそもあのやっぱゲームの比重はずっとでかかったブックオフって、
うんうん、そうやね、ゲームのねカセットが置いてありますみたいなのは我々小さい頃、
カセットとまあ少量だけどあの何て言うんだっけ、あの何コンソール、
はいはい、
が置いてあって、で多分その延長で電子機器とかやり始めてんだと思うんだ
よね、うんうん、
そうだから、まあ、だってね、俺も全然関係ない話になっちゃうけど、だから我々がね子供の頃はそもそも中古のゲーム屋さんっていっぱいあったんだけど、あのブックオフとゲオに基本的には駆逐されて
る、ね、元古本みたいなもんっていうかさ、なんかいろんなちっちゃいマニアショップみたいなのがたくさんあったよね。そう
そうそう、あったんだけど、まあ淘汰されてて、
僕の記憶でもさ、あのちょっとエッチ系のところとか、
うん、
あの本当にレトロをちゃんとやりますとか、うん、なんかあんまり哲学ない感じでただ順番にありますみたいな、なんかいろいろあって、
うん
うん、今もうさ中古ゲームショップで独立系って言ったらさ、なんか多分レコヤとかに近いものっていうかさ、
まあそうだね、まあ、本当にマニア向け商売
ってことね、趣味、趣味のお店みたいな感じだよ
ね、まあ、マニアもしくはノスタルジー商売
ね、
ね、
だからなんか まともなっていうか、なんつういわゆるビジネスモデルが存在してて、
うん、
なんか横に展開できるみたいなタイプのものでは一切ないじゃん。
そうだね、
うん、でまあそもそもで当然そもそもダウンロード販売が中心になり、中古市場自体がよくわかんないみたいなことも当然あるだろうし、
まあそうなってくるとフィジカルが売れることが確定してるあのトレカがの比重がでかくなるのは、まあ、ある種当然、
まあ無名になるかなという、
うん、そうね、
あと 見たいんじゃないか、わかんないけど
トレカを、
つまりあの細かい傷が実はあるとかなんとかみたいなのとかあるんじゃない、
ああはいはいはいはいはい、
好きじゃないかわかんないけど、
まあネット嘘つく、
ね、全然ありそうだよね、
うん、
下手したら服以上にそうじゃ
ね。そうだね、あの我々のね友達の DJ のメルカリの評価はすごいひどいらしい。
へえ。
あの
傷だらけな
の。いやとにかくあの写真以上にボロボロの服を売りまくってんだ
よ、ね。ああ。
の真っ黒だっつって評価。
へえ、うん。それなんだろう、写真わざとってこと？
いやまあわざとなんじゃない。あ
まあじゃあ当然だね。騙してバレてるってことね。なるほどね。
そう。
うん。で、うん、まあぐるっといろいろ話しましたが、
そうね、
まあ、特に後半の話はまあだからさっきちょっと言ったけど、デフレカルチャー、そしてまあある種のチェーンストアカルチャーみたいなのが、
うん、
なんていうかこう。なんかまだ いびつだった時みたいな話で、
うん、
今ほどは完全で清潔なシステムを確立してない、
うん、
段階においてはよくわかんない話があり、
そう、ね、
まあ、今それが呼び戻される時基本的にはノスタルジックに呼び出されるよね、うん、みたいなののいろいろな事例でしたみたいな、
そう、ね、
うん、感じだな、
うん、
でまあ前半で話してた当時の話みたいなのもまあ基本的にはそういう話だよね。
まあそうだね、
変な話ってことだよ、
うん、
うん、単に安かったっていうことの間なんていうか副産物としていろいろな叙情や思い出がありましたが、
そうだね、
そして今や、
まあ、安いと長時間過ごせるからね、そう思い出が増えるから、
そう、
うん、
で今やそれはない
そう
ということでいいのか、
いやないことはないんだろうけど、まあ、非常に少ないってことでいいんじゃない、
少ないしかなりの程度いろいろなサブスクリプションサービスなどによって代替され、
うん、
少なくとも別の叙情に移行していそうですね。
まああとさ、なんかこれもだからさ、あの、まあある種 デフレカルチャーのあのなんていうの、
うん、
副産物だったと思うんだけど、あの例えば中高生とかがさ、あの深夜にタムロするときにさ、
うん、
あの当時ってつまりあのツタヤとかはもう24時間にとかに近い時間が空いてたり、あのまあ 朝まで空いてたりしたから、うん、あのツタヤのなんか階段でたむろするとかよくあったの、
うん、
まあ、あれってもうもはやさ多分できるところほとんどないじゃない。
ないね。
だからもう東横行くしかないの。
いやもっとでもなんかもっと東横みたいに活用可能な、
うん、
であれだよね、だから、だから ビルとかがもっと適当だったみたいなことなんだと思うんだよね。
あ、そうそうそう、うん、
レンタルスペースの増加とか。
レンタルスペース重要、うん、レンタルスペース極めて重要。レンタルスペースがいらなかった理由は、レンタルスペースかのように利用可能な、本来であれば別の飲食を提供するなどの店が意味わからんぐらいあった。
でもということはやっぱり中高生はマジで困るってことよね。レンタルスペースとかだって使えないじゃん。
中
高生の時から使ってました。
本当？
それは我々からするとかなりのジェネレーションギャップだし。
そうだね。
今日一番の若者創建話か。
そうだね。
何使ってた？サービス。
サービス、いやだから友達が借りてくれたんで、どう言ってたか。
これもグッとくるね。ちょっと分かってる感じキャラみたいな子がレンタルスペースで遊ぶ場所を中高生時代に予約してくれていた。
あ、
たまらんよこれも。若者創建おじさん。
なるほどね。
即パワポに収めた。
あと公民館とかでたまらしてた。
ああ、そうあるよね。自動センターみたいなのとかね。私もそれありました。
夜は夜。
夜は
無理だよね。
夜はドンキぐらいか。
そもそもなんか結構その学校から学校に通ってる人たちが地元の人じゃなくていろんなとこから通ってたんで、
うん、
まあ東京では夜解散ですね。
あ、そうだ
ね。俺はでもやっぱファミレス公園なんか、まあドンキ、まあそんな感じはね。
なるほどね。まあなんとなくね、当時の中高生の浅い頭で考えて一番歩道可能性が低そうだと思ってたのが多分なんかツタヤとか。
そうだね。
ああ、
わかるな。だからゲーセンとかダメだからさ、もう。
そうね。
見張ってますからね。
てかゲーセンは普通に6時以降ね、追い出しも食らうしね。
うん。
うん、でパチンコもダメだし、
うんうん、
なるほどね。レンタルスペース、
あとやばい、これもう時間的にもう90分経っちゃったから。
おい、すごいね。
やんないけど、やんないが一言言及しておく必要あるのはネットね。
あ、ネットね。
ネット重要。
あ
で、ネットは
WinMX はやめられない。
WinMX はやめられない問題もはまず最重要だし、
それさっき俺言おうと思ったけどやめといた方がいいかなと思って。
いや、さすがに時効でしょ。
時効か。
いや、俺もウィニーとライムワイヤーでもうやばいことになってたよ。
あ、俺、うん、そのだからそのさっきのさ、
うん、
あのちょっと生きてる友達がレンタルスペース借りてくれたみたいな同じでさ、
うん、
で俺もなんかパソコン持ってなかったし、
うん、
あのそもそもなんかあんま詳しくなかったからさ、うん、なんかちょっとギークっぽい友達とかに、
うん、
このアルバム落としといて。
そうだよね。
多分
だ。あ、だ俺もあのだからあのポート開放ってなんなきゃいけないんだよ。
ああ、
ポート開放をできるっていうのでもうなんかヒーローウィニー教えてくれるっていう。そうで、さらにウィニーそれでもできないやつに、じゃあお前ライムワイヤー使えよって言ってどんなバカでも使えるソフトも教えてくれる。
ああ、
そうで、どういう検索ワードだとよりあのなんか無修正エロ動画とか手に入るかとかも自由自在に教えてくれる。そう、だ神だって。あれ
神だったか。
神。
なるほどね。
そうだし、でまあそれは単にまあイリーガル、う
ん、まあ別にイリーガルでないネットもあるからね。
そう
そう。
いやてか、全体的に何て言うんだろう、その多分デフレカルチャーとも連動してるのが剣網っていうか。
あ、そうだね、あ
のインターネットに関わるサービスでお金を儲けるのは良くないことだっていう意味不明のじゃあどうやって、じゃあ何のためにサービス作ってんだこいつらどこでマネタイズってサーバー代どうするんだみたいな、今考えるとマジで意味不明なんだけど当時はまあなんか成り立っていて、 で、ま、だいやだ今考えると剣謀カルチャーなのにサービス次々とできてたのに何なんだこいつだと思うけど、剣謀って分かります？嫌だの嫌に儲ける、儲けるの嫌だっていうので、そのなんかネットとかで人気だからあの途中から課金しますとかやるとマジで全員ブチ切れるみたいな。そう、え、でも人気になったから課金しなかったらじゃあいつ課金するんですかってで課金しないんだとしたらこれ何なんですかっていう謎なんだけど、
投資精神を求めてたんですね。
そうだね、だから
まあだから一応ね、なんだっけ、フリーとかね、そういう概念も流行ったからね、うん、
はい、
うん、
いやでもフリーはさ当然さブワーって広がってちょっとずつ金取るって言われるからフリーで成り立つ話だから基本的に謎で、まあでもとにかくいろんなウェブサービスがあの広告モデル以外は絶対許されないと、うん、ユーザーからの直接課金絶対許さないみたいなのがすごい強かって、でまあ従って、中高生からするととにかくインターネットに詳しくなると通信量を除けば全てがたどる、
うん、
で最も極端な例がウィニーとかで、
そうだ、ね、
全部違法ダウンロードで全部ぶっこ抜けるみたいな、
うん、今でも U トレントとかありますもん。
そうだね、トレントとかね、あだから僕からするとすごい懐かしいっていうか、
うん、
あのウィニーとかの後にトレント出てきたなみたいなイメージだけど、うん、
まあでも今でもね当時のあのあれ引きずってる人たちはね YouTube プレミアムとか持ってのほか、
うん、
もちろんアドブロックでしょ、
うん、今でもねいるよね、うん、で有料アプリ絶対嫌だって
そう
ね、まあでもいよいよちょっと最近は多分本当に厳しいんじゃないかな、それやろうとすると普通にすごい偏った情報しかそれはそれで得られなくなる。
そうね、うん、あと結局そのために結局お前いくら課金してんだってことにもなりかねないから、
うん、あとさカルチャー側カルチャーをプラットフォーム側がリードしてる面もあるっていうかさ、
うん、
あのつまり Spotify のプレイリストをの人気のやつがあの、
はいはいはい、
みんな注目してますみたいな、うん、そういうねなんていうか あ、まあ、あれ別に一応無料でもあるかな、見れるっちゃ
見れるけど全部を自由に聞くことはできる
んじゃない。そうだね、だから音楽なのにここ書いて挟まるとかわかんない体験になるね
そうそうそうそう、
そうだから、まあ相当程度本当にフリー思想でインターネットなんだってやると多分だいぶこう多くのユーザーとは違う体験をせざるを得なくなるはず で、うん、でそれが昔だと真逆であった、
うん、
でこれまあデフレとの連動感はそこ、まあ、さっき言った剣謀とかちょっとわからないけど、いずれにせよネット上は全部タダだったっていうのはかなり重要だと思いますね、
うん、
基本フリーソフトだったし、
あそう、ね、
なんかやる場合ね、
うん
うん、だソフト買うっていうとあの専門職だけだよ、デザイナーだからアドビ買いますとかさ。
そうだね、
ね、でしかもそれも買い切りでさ、つまりソフトウェアを買うっていう話で、うん、サブスクリプションモデルじゃ当然なかった
し。そうね、うん、
そうだからまあなんかちょっと今日はもう時間ないでやめますけど、ハードウェア側とかリアルワールド側に、でもなんかデフレカルチャーっていうとなんかそういうのが多かったね。
まあでもそう、
なんか都市論とくっついてない、基本的には
都市論とくっついてるし、
それこそロードサイドカルチャーとデフレとかさ、
な
んかインターネットとデフレカルチャーっていう、
そうだね、まあだからあとやっぱり大きいのは、
うん、
とはいえ当時ネットって別に若者でもパーセンテージで言ったらさ、
単にユーザー数いくらよみたいな、
ユーザー数、うん、まあ多分 20% とかそんなんなんじゃない、
うん、
多分だからやっぱりデフレカルチャーって基本的にはその iPhone 以前のパラダイム、
そうだね、まずガラケーだ
よ、そうそうそうそう、うん、だからやっぱり大したことは人々はネットではできないという前提のあのカルチャーだからね。
そうだね、そうだね、
そう
2チャンネルとか変わった人ですよねみたいな、
あもちろん
そういう感じっていうかね、
そうそうそうそう、
そうだね、だからあの何かのサービスを使ってるっていうこと自体がもう自己表現みたいなぐらいにはそもそもサイズちっちゃいよね。
あ、ちっちゃいちっちゃい。
だツイッターとかさ、
うん、
ね、ツイッター概念が有効だったのいつぐらいまでですか？ツイッターって言わないよね
今。ツイッターは今でも一応有効では
ある。あ、まだ言う。あ、そっか。言うか。
つまりツイッターはあの途中からあの 追廃とあのインフルエンサーを指すようになったでしょ。
そっかそっか、うん、インスタグラマーとかと同じような感じの用語。
そうね、インハイは多分あんまないけど、うん、
せやな。
そう、
まあ、だからそういう意味じゃ、だからツイッターはある意味では偉大というか、
まあでも逆に言うとそのプラットフォーム使ってるからツイッターはないっていうことだ
ね、うん、確かにね、うん、そうだね、そう
そうそう、
だからユーザー層となんかキャラが完全に一致はしてないね。
そうそうそう、だから今でもジョージとかセシモはツイッターかもしれないけど、うん、ジョージとかセシモのフォロワーはツイッターだという必ずしも言えない、
うん、そう、自分のフィーリングだと2013、4年ぐらいまでは確実に何かのウェブサービスを使うことが自己表現なんだっていう、ウェブサービスで自己表現をするって意味じゃなくて、
うん、
このウェブサービスが好きということ自体が自己表現なんだみたいなパラダイムが成立していた。
そうだね、
うん、で16、17ぐらいにはかなり怪しくなってたと思う。
でもさ、 YouTube って最初からそれないよね。
YouTube ない。
いやこれ不思議だよ、ニコニコ動画はもう最初からあったじゃん、
うん、
ニコニコ動画を使ってるやつはニコチューブだっていう、うん、でも YouTube を使ってるやつがさ、あの YouTuber だとかないわけじゃん。さっきの Twitter、 今の Twitter と一緒だけどさ。
いやあれはだからやっぱりさ、うん、ある種のそのインフラとしてのネットサービスっていうパラダイムチェンジの
やっぱ
象徴的 な、 先駆
な、
うん、存在だ
った。つまり、まあ、iTunes に近いものとして入ってきたってこと
ですね。そうそうそうそう、だってさ、ユーストリームとかもっとキャラ付けあったじゃん。
そうだね、うん、
それに対してやっぱり YouTube って全然とか、ほらツイキャスとかさ、
そう、ね、
ツイキャスなんか今でも色があるし、
まあてかツイキャス民っていう、
そうそうそうそうそう、ツイキャスなんか色めっちゃ強いよね。
いや強い強い、
うん、であれなんかツイキャスのいい部分でもあり限界でもあるっていうか、あのなんかすさんだ感じを出したい時に使うツールだよね。モイとかね、
モイ
あ、まあハテナとかね、
あ、
うん、
あのブロガーね、
ブロ、そうね、ブロッガーと書くブロガーね、
うん、
そうね、だからブロガーとか、だからあとだからタンブラーとかさ、
そうね、
イキリオツみたいな、
うん、
ね、雰囲気みたいなね。いや今マジでないでしょ。
ないね。
B リアルとか若干あんのかな。
B リアリスト、
B リアルって使ってたら使ってんなって感じなんの。
私でも その世代がないんですよ一応。
その世代でもあるだろ
別に2001年生まれで B リアル使ってるやついるだろ
えでもまあとりあえず周りは意外と使ってない。
そうですね、ちょっと下の世代が
リオピロ大学めっちゃ B リアルとか使ってそうなのにね。
いやそうですよね、
めっちゃ匂いするよね。
ちょっと引きますね
あそうなんだ。
いやでもやっぱり、ね、あのインテリに近づけば近づくほど、まあ、文字に変調していくから。
いやでもさ同時にほらなんていうんですか、あのなんか英語が得意な人が多そうみたいなさ、なんかカルチャーとしては相性良さそうじゃない。
なんかアメリカっぽいですよ、
ね、あそうそうそうそう、単純に言うとそうそうそうそうそうそう。
いやでも多分
フェイクとかって言われた時にリアルだよみたいな。
いやでもつまり多分あれでしょ、君の大学の中で君の周りの人たちはあの全然マジョリティじゃないってこと
でしょ。そうだ、っていうか大学のがそういう連中だっていうのになんか拗ねてる友達が多そうだもんね。
そうですね、
そうだよね、
そうそうそう、
帰国子女乗りとかでかまされて嫌だみたいな気持ちの人が多そうだよね、
うん、そうなんですよね。
だから
ちょっとまあ
帰国子女で宗教哲学専攻にいる人は結構少ないですね。
帰国子女で宗教哲学、まあなんか少ないような気がするね。帰国子女っていうか、まあ、帰国子女乗りの人は少なそうだね。
そうです、メディア研究とか。
そうだよね、てか単純に言って陰キャしかいないでしょ分かんないけど
なるほどね。まあだから分からないと。
分かることは最近コインランドリーでみんな集まってる。
ああ、
ああ、
コインランドリーね、 ね、ここ数年でめちゃくちゃ増えて今経営やばくなって
そう
っ
す、
ね、るらしいね。
だから今絶妙にハックしやすい、
ハックしやすいよね、
うん、24時間ですしちゃんと椅子とかあってで近くにあの自動販売機とかもあるんで。
そうだよね。で場所を見計らえばうるさくしても怒られな い,、まあね、いたまたま怒るやつがいないランドリーありそうだよね、うん、
そうですよね。人に自転車とか止められるほど広い駐車場も大体ありますし、うん、
ちょっとおもろいな。
いやだから俺もさ去年の
ちょっとさっきの話によってさ、なんかこういう話聞くと全部若者総研おじさんが出てきてパワーポイントに収納するっていうのはめっちゃ浮かんじゃってうざい。おもろ。
去年のね多分ね、うん、いつ頃かな、いつ頃かまではね、
あ
私スマホ持ってなくて、
あ
で一時期まではこれもまた多分なんか、まあ、デフレカルチャーとどんぐらい関係するか分かんないけど、あの、うん、セブンイレブンがセブンスポットっていう Wi-Fi をあの展開して、まあセブンイレブンに限らないセブン&アイホールディングス、つまりあの伊東洋華堂、
それ意外と重要、それ重要、
伊東洋華堂とか、うん、あのデニーズ、
うん、
で Wi-Fi をキャッチして人と連絡を取るっていうたり、なんかゲームをダウンロードしたりとか、
いやだからフリー Wi-Fi でソシャゲをやるオタクってそんな人だよね。
そうそうそうそう、
つまり我々世代はあの家に Wi-Fi がないこともしばしばあった。
そういや、それであのでもこの多分このサービスが何の意味もないということになったのか分かんないけど、セブンスポットっていうサービスが終わった結果、街からすごいフリー Wi-Fi が少なくなった。でそうなってあの時に唯一残ったというか最近増えてきたのが、そのコインランドリーに Wi-Fi があるっていうパターンが多くて、それで私ねコインランドリーをあの一つも選択しないけど、うん、あの利用することが多かったね。コインランドリーとあとはこれどうしてなのかわからないけど、ドラッグストアが絶対にねフリー Wi-Fi があるんですよ。松清にもあるしウェルシアンにもあるし、だからとにかくウェルシア行くかコインランドリー行くかみたいな選択だったね。
コンビニも結構ありますよね。
いやなんかねあれなのよ、なんか登録とかがねだるいくて、
あ
セブン Wi-Fi とかとにかくねなんか全てがね、だから多分なんか情報とか抜き取られてる可能性あるけど、なんかとにかくスムーズだった。
俺でもこれさ、なんか前から微妙に気になったんだけどさ、うん、そのデフレカルチャー時代においてさ、うん、あの携帯料金爆発親ブチ切れみたいなのめっちゃあったじゃん。
もちろんもちろん。
え、だすごい、だすごい勢いでエロ画像とかを、しかもさそれもすごい勢いだって、今と比べたら勢いぜあの上り何キロバイトですかみたいな、何の勢いもないんだけど、それでなんかあの広瀬涼子のアイコラとかこうなんかこうちょっとずつツッチュッチュッチュッてこう画像が出てくるみたいなのをやりまくってブチ切られてる、うん、終わってる男とかがいたわけよ。
そうですね、
うん、そうで、そのなんだっけ、あでなんかさある時期以降さ、あの携帯料金 Wi-Fi 爆発問題みたいなのってさあんま議論されなくなったじゃん。
まずパケ放題でしょ。
それで言うと私の、うん、私の小学生時代もブチ切れられてました。
うん、だからまだ爆発議論あったわけじゃん。
そうですね、うん、なんか武士と、
うん、
こういう恋愛ゲーとかしてどんどん高
くなる。うん、で多分総務省の指導とかもあり、あのプランが分かりやすくなったり。
そうだね、
うん、あのあとだから爆発しそうになってたらちゃんとあの多分アラートを出しなさいとかさ、うん、多分いろんなことが入ったりしたんだと思うけど、うん、あつまりさなんかみんないくらぐらいは許容してんだろうね
今。
つまり私さあのすごい特殊で、要はフリーランスで仕事で使わなきゃいけないから、うん、全部マックス状態にしてるわけよ。
はいはいはい、はい、
つまり電話も 4G5G も、うん、なんていうかまあ常人が普通に使ったらあの余るぐらいまでやっていて、
はいはいはい、
したがってあなんかサンプルになんないわけよ。
なるほどね。
うん、普通どうしてるんですか。あだからそれこそさなんかちょっとテッキーなやつはなんか2台持ちでなんとかかんとかとかさ、もっと遡ればなんかウィルコムがどうたらこうたらとかさ、うん、なんかいっぱいあったじゃん。
はいはいはいはい。
料金プラン事情は大学生とかどうなってる。
いやでもかなり親次第だと思う。
で基本さ パキシしてますとかいう大学生とかあんまりいなくない最近。
いやないでしょ、だって基本的にはパケ放題でしょもちろん。
ってことは
いやだけど
つまりいくら払ってんの要は。
いやそれは親がの、
えでも大学生
情報リテラシーによるでしょ。
大学生は親がやってる。
いやいや親が継続して契約し君とかそうじゃない。
まだそうです。
いやいや、多くはそうだ。
親が継続して高校
生の時
の契約が残ってて、プランでごまかしてとか。
で、大学生まではそれマジで俺が見る限り非常に多い。
へえ。
で、これは実は俺ぐらいの年齢になっても親が高校生の時に設定したやつをそのままやってるやつが結構いる。そう。で、
まあでも結構リテラシー問題だもんね。だから本体の機種変はするけど。
そうそうそう、ね、でだからそういう奴らは当然自分で払っていないから何も気にしてないから、別に数千円、多分月数千円のプランを平気で多分使って、まあ多分5000円とか6000円とか、
まあだから電話さえやんなければ5、6000円ぐらいでなんとかなるのか。
まあ電話なんてね、別に LINE 通話でいいわけ
だってことだよね。
そうそうそうそう、
誰かだからギガなんとかみたいなやつで、
そうそう、で抑えでちゃんと情報リテラシー高ければ別に1000円から3000円に抑えられる
し、あだからリテラシー高いバージョンは全然わかるわけよ、うん、あのつまりあのなんていう の, あのなんか楽天的なさ、なんかよくわかんないやつと2つ、うん、あのなんかやるとかさ、うん、なんかいろいろできるじゃん。
そう、いやで基本的にやっぱ親世代のリテラシーはやっぱ未だに低いから、だってつまり親あの今の20歳の親世代って我々より年上だからさ、
もちろん、
あのだからまあやっぱり三大キャリアで、まあやっぱ数千円から1万円ぐらいのプランを継続してる人がすごい多い。
うん、なるほどね、
うん、いや大学生とかね、マジで自分でスマホ払わないで。
そっか、
そう、
まあつまりそういういびつな情報格差によってこの問題は隠蔽されているので、
隠蔽されてるし本人の資質になってないから気にされてない、
うん、
そう、
でも実質生じてないと、
ね、そうそうそうそう、
1万切ってれば別に大丈夫みたいなことだよね。
まあそうじゃない、
うん、
うん、多分。
なるほど、
まあ、もちろんね、
別に料金はいくらかかってるの。知りもし
ない、知らないです。
ほら知らないが普通結構。
まあそうだよ、
電話かけすぎて電話無料放題になりました、のプランに変更してもらいました。
まあ君んち余裕あるからね、うん、ちょっと甘い意味ないな、うん、よく考えたら。
そう、
うん、なるほどね。
まあでも余裕がなくてもリテラシーがなければ全然、
まあだから本当に家計全体のクレジットカードの中で突出してる風にならなければごまかせると。
そう、まあ電話しまくるって人ねいないと思う
けど、あれじゃねえ、だから あれじゃん、ソシャゲ課金でバレんじゃない。
ああ
、あれだってほら大体はさ携帯料金にマージするモデルの方が普通でしょ。
それはあの親が操作できると思います。なんか私も携帯料金とかで一緒に上乗せしてたらバレて、うん、それをなんか断ち切る設定にされました。
いやだからやっぱりそういうやつらは、だからそのパチンコとか行くやつと一緒でもう大学入ってすぐクレカ作るでしょ。でソシャゲの課金の方はクレカと連動させんじゃない。
なんかできるよね、てかできるアプリもあるよね。
てか基本的にできんじゃないの、アップルペイだけ あの
あ そう
支払いをカードにできるとか
ね。てか通信回線だけが特殊なんだっていう、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうは全然あんじゃないかな、
うんうん、おもろ。
そうね、まあ大体ねやっぱなんかソシャゲで廃課金ユーザーになる人ってその他にも散財傾向があるから、うん、すごい早くクレカを作る印象はあるけどね。
ああ、うん、なるほどね。
そう、
ソシャゲ配信周りであんまいないんだよな。
あ、そうなんだ。
てかソシャゲ配信って今いい若い人、
普通
にいっぱい
いや、どうなんだろうな、うん、でももうソシャゲ配信って俺が知ってるソシャゲ配信って別にソシャゲやってなくても配信だから大体。
まあさっきの話になっちゃった。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう、うん、いやそもそもなんか支出と収入のバランスをすることとかが苦手な人。
ソシャゲ配信とデフレカルチャーは何か関係してますか。さすがにデフレカルチャー問題の後の話か。
いや多少は連動してんじゃない、つまり
初期のだからモバゲー廃止みたいな。
そうそうそうそう、つまりなんか、うん、まあ安物買いの銭失いじゃないけど、
うん、
まあ手元にできる一番手元でできる一番簡便なゲームをやった結果、あのじゃあちゃんとソフトを買ってゲームするよりも痛い目を見るっていう。
ああ、てかなんか最初の頃のなんかソシャゲ配信に対する論評はかなりそういう 雰囲気があったから
、ね、いやそうそうそう、プレステ4買えるやんと
かさ、ね、こんなくだらないのに何使ってんだって、
う
ん、
そうそうそうそう、
で依存とかの議論はその後だもん
ね、そうそうそうそうそうそう、うん、
だから社交性がどうのって、
ね、そうそうそうそうそう、
まず最初はこんなくだなんかつまんなくねみたいな、
うん、
つまりなんかコンシューマー中みたいなやつの最強論みたいなのだったよね、うんう
ん、まああとさ途中まではさ確かなんかいろいろ売買できたでしょ、データを
売買できた
売買できたでしょ、
売買できた、うん、あ、イグジットできたのあ、だから二次流通市場でイグジットできるから
そうそうそうそう、結局その規制
が服あのいっぱい買うの好きな人と同じね、
あ、そうそうそうそうそう、
まあ一応なんていうんだっけ、そういうのこうい
っぱい投資っていうかなんか回すけど
ね、要は売ればいいよねっていう、ね、
そうそうそうそうそうそう、
で実質レンタルとってことだよね、
そうそうそうそうそうそうそう、
なるほどね、
そうね、
おもろ、
まあでもバイバイしてたって人に会ったことないけどね、
まあだから実態としては怪しいけど、
うん、
まあでもなんかね、
まあでもまあ別に理論的にはあり得る、
うん、話とか当時の重要論的には
うん、うん、てかまあでもさ、まあとはいえさすがに規制されるレベルではやばかったはずだから、
うん、
つまり売買を禁止しないとやばいレベルではあったはずだからね、
やばい2時間になっちゃう、
あらあら、
結論
結論、そうね、
さっき中間まとめをしたんだけど俺がネットの話をしたからこうなった、
そうね、
プラス30分した、
うん、うん、まあこれはねパケ放題じゃなかったら大変なことですよ、
まあでもみたいなことか、
うん、
俺もなんかだからなんか好きなこと、なんか寝落ち通話とかでなんか死んだりしてたわ
いやこれが
インターネットですらないって電話やんっていう俺なんか電話で結構ね死んでたね、
あ
親から切られたの電話だわほぼ、
そうなんだ、
うん、いやだから真面目にスカイプをしていればいいものを、
あ
なんかめんどくてなんか電話 してみた
いな、なるほどね、
だから俺ねウィルコムにした、
あーなるほどね、
電話をベースに考えていく、
いや確かにあれなのよ、あのなんていうの、一言二言伝えるだけだったら電話でもさそんなに問題ないじゃない、料金的に
ね、てかはい10円です、
でもさやっぱ そんぐらいのつもりで電話するんだけどさ、
うん、
多分我々ってだから今も2時間喋っちゃってるのとさ同じでさ、そんなつもりないのにさすごい喋っちゃうんだよね長時間、
いや だし、うん、でもなんか寝落ち、うん、まだ同じかな、
まだ俺はなんか1分以内に切るつもりでかけた電話が1時間とか2時間とかで死ぬとかがあったから、
いや俺はだから今議論と赤ちゃん言葉を分けるべきみたいな感じで思ったんだけど、同じか、
議論と赤ちゃん言葉は一緒、
おお、
うん、いやそれそうでしょ、いやこれ俺今ずっと2時間バブバブ言ってるだけだから、
そういうことか、
そう、
えじゃあジョージは赤ちゃん言葉も好きなの、別の問題として、
赤ちゃん言葉は好きじゃないよ、でもこういう形で赤ちゃん言葉は好き、
えじゃあ俺はたまたま議論も赤ちゃん言葉も好きと、
うん、気持ち悪い
いやいやいやそんなことないでしょだってお前も赤ちゃん言葉一緒なんだから、
いやまあでも実際に発話する言葉がバブバブか、
いやバブバブはしないよ、
じゃあなんて言う、
それは無理だろでも俺にも立場ってものが
あるじゃあ俺のバブバブはあの一応社会にお出しできるバブバブ、君のバブバブは半分はこうやって社会にお出しできるけど、
うん、
もう半分は世界にお出しできない、
まだ酔っ払ってたら出せるぐらいかな、
なるほど
ね、だから本質的には出せるけど恥ずかしいなっていう気持ちで出せない程度のバブバブですよ、
なるほどね、
うん、あだからもっと言うと甘ったれたい言い方をするとかそういうぐらい、
なるほどね、
そうで甘ったれた言い方をするにたどり着くには特に若い頃はそんな簡単にたどり着けないじゃん、恥ずかしいから、
あそうなんだ、君にもそういう時期があったんだいや初めからさうーんって感じなのかと思ってた、
あでもすごい、別に俺がやらなくてもあの紹介してくれたよ、
うん、うん、まあまあ似てた、
うん、うん、そうだからまあだからまあそうだね、ね問題ない、いや君もそうなんじゃないかとそれは思うい
や違う、君の真似をしただけ、
あそう
です君の真似をしただ
け、そうだからなんだっけ、あだからまあだからオチとしてはだからあんまり何にも金使ってこなかったけど、
うん、
赤ちゃん言葉のためなら金を使ってたって今言ったら綺麗かなと思ったけど、それは親の財布から払われて親が切れてるだけだったから、
うん、
別にそういうわけでもなかった
そうだね、
うん、つまり全てを無視して赤ちゃん言葉を使いたかっただけで別にデブレカルチャーとは関係ない
そうだね、
うん、 いや、なんだろう、さすがにでもデブレカちゃんと関係するオチがあった方がいいんじ
ゃない？あ、だから俺も赤ちゃん言葉に関するオチを考えてるけど、ちょっと待って、
ね、いや、それダメだよ。いや、それは今なされて、それじゃダメだと思
う。あー、なるほどね。デブカルチャーね、
ね、呼びかけた方がいいんじゃない、みんなに。こうしよう、この今日の議論踏まえて、現状においてどういう示唆が。
いやー、でもなんかやっぱ考えてもなんか難しいよね。
っていうか、いろんなものが、あ、分かった、あれじゃない、だから俺たちももう時代になっちゃったから、もう現代状況でディフレカルチャーバイブスやる方法はあんまり思いついてないから、うん、募集じゃない。
そうね、
ださっきのさ、なんだっけ、
レンタル、
あ、いやいやいやいや、それ
確認しちゃって
る、野宿サークルとか、うん、コインランドリー増えすぎて、うん、なんか管理の怪しいコインランドリーもあるから、うん、そこに行って喋ろうとか、うん、こういうこの世知辛い世界で金なくてもできる楽しいアクティビティ募集ってことじゃない。
無人カフェとかもありますね。
老人カフェ、
無人カフェ、
無人カフェってなんだっけ、分かりそう
だ。柳沢駅の近くに無人カフェっていうのがあるんですけど、うん、ペイペイとかでこうピッて
払って。あ、俺知らないかもそれ、おもろ。
俺も知らない。あ、そういえばね、さっきのだからそれに近いんだけど、うん、セカストの行き着く先としてやっぱ無人服屋はあるよね。
無人服屋あるね、
うん、
え、やばい、無人カフェごめん無理だ、この話聞かざるを得ない、気になっちゃった。無人カフェ何、いくらぐらい。
350円くらいですかね、一杯一杯で、あのこうペイペイとかで払うか、あるいは現金とかでも払
う
か、
うん、
それであの自分でこうついでピッて押して、
うん、セブンカフェね。
そうですね、セブン。それでもうずっと居座れるっていう。でも24時間やってるんですよ。
タバコいける？
タバコ
いけない。いけないだ、
いけない、
絶対いけない。
出たらさ、あのもう一回入るできる。
ああ、全然、あのいつでも出て入る。
セブンカフェ買って入っちゃダメだ。
多分ダメです。そういう人はあの防犯カメラにされて晒されるんですよ、うん、そこでなんか何もオーダーせずに賭けポーカーしてた人たちが、うん、晒されて声の前に貼られて
る。あ、じゃあなんか指名手配犯みたいなやつはあるわけね。
まあ逆に言うと1回きりなら可能ってことだよね。
そうだね、そうですね。てかまあなんていうか、さすがに私の口から言えないが、なんか怪しいことはできそうでは。
できそうでは、
うん、いやでもそれ素敵なビジネスですね。
そう、
大変興味ありますね。
あの多分床屋さんがやってるビジネスで、
へ
え、昼間はあの、まあ、多分何かあったらすぐ駆けつけられるような状況なんですけど、夜とかはもう普通に、
はいはいはい。
え、ちゅうことはいろんなところにめっちゃ普及してるっていうよりは、なんかそこでやってるよく分かんないビジネスなのかな。
あ、かもしれない。多分アイデアとしては普及してると思います。
まあ多分そうでないとね、普通の床屋さんが取り入れるとは思えない、ね、
てかめっちゃ仕組み、
しかも西武焼きさっていうなんかかなり微妙な立地で
そうだね、
シエスタコーヒーっていうところです。よかった
ら、なるほど。
え、ちなみに夜は人いる？
まあ、いますね。なんか会社のなんか授業とかやってる人とかいます。
だなんかパソコンカタカタおじさんがいる。
へえ。
あとはあの西武線の真横にあるんですよ。だから、うん、あの結構鉄道オタクが昼来てたり、あの親子連れで来てたりするんですよね。窓から見えるんですよ。
おもろ。
ああ、なるほどね。
わけわからん空間、
すごいいい風景です。
いや、だいぶデフレカルチャーの匂いする。
そうね。
あとあれじゃない、最近怪しくなったけどさ、ある時期までは、今日の前半の話に比べたらかなり最近まで、うん、コンビニのイートインは相当怪しかったよね。
ああ、怪しかった怪しかった、うん、
相当良かったよね、
うん、まあ、電源あったしね、
うん、
あとやっぱり
あとさ、中学生とかでさ、イートインでデートしてる風のやついたよね。
ああ、いる、
相当いいよ、うん、ね、相当良かった、
うん、あ、でもまた一個だから思い出しちゃったけど、やっぱさ、うん、
あの俺たちこの話好きすぎる、
あのあれだよねあのロッテリアモンハンゼンって言ったよね。
何それ。
いや、ロッテリアはすいません、うちの地元に関してはなんか電源がすごい早い時期からあって、
あ、それ俺だわしかもあれ、あのかなり最近までっていうか、
うん、
あのツアーの時代の俺 の, あのめちゃくちゃ金なかった時期 の, あのウェブ会議重要場所、
ああ、なるほどね、うん、はいはいはいはい、そうそうそう、それがね、だからもう2008年とか、
うん、
9年とか行くと
懐かしい。
そうそう、
うん、
いやだからさ、もうなんか完全な思い出話で言って、だからさ、うん、で地元のそのロッテリアに行くとさ、 で俺の友達は全員もさパチンカスなんだけど、うん、あので一緒にそのロッテ屋行くじゃない、うん、で行くと
ロッテ屋タバコもめちゃくちゃ痛いよね。
いやもちろんもちろん
かなりギリギリましてたよね。
もちろんもちろん、うん、そうそうそう、覚えてるわ。で、うん、行くとあのとにかくパチ屋からはしごのロッテリアモンハンっていうのがすごいいっぱいいるらしくて、うん、あのつまり俺以外は全員顔見知りみたいな状況が、うん、生じる、うん、であの でそいつら陰キャだからモンハンやって、うん、で俺の友達はそいつらをバカにしてるんだけど、うん、で
ごめん関係ないんだけどさ、うん、俺らさなんかここ何回かとかしばらくさ、うん、なんかマイル焼き話しすぎじゃない？
そうかもしれない。
なんか意外とそういうのもあるんだよみたいな感じで始めたものが、うん、普通にマイル焼き話しか しない番組になってる気がするでしかもなんか若い人を連れてきて、うん、マイル焼き話して、うん、なんか覚醒の感があるとかいうわけわかんないよ地元の友達の話しかしてないちょっと次回とかなんかちょっと頭いい回やった方がいいかもしれない。
そうね、特集地元とかにしようか。
いやもうおおちゅうまいや今の話と同じ今の話を遮ったから再開しただけだよで何、はい、ちょっと次回ちょっと高級
あ、はい、だから、はい、あのその無人
やりきんないと、
うん、なんだっけなんでこの話になったかも忘れちゃったけど無人カフェからなんか思い出したのかな。
無人カフェでロッテリアでそのパチンカス友達とロッテリアの話をしてた。
まあなんか、うん、そうね。
でもそのエピソード聞いてなかったっけ俺が遮ったから。
いや単にすごい、うん、あの俺の友達がモンハンやってるやつらをすごいバカにしてたってだけなんだ
そういうことか。つまりロッテリアオタクモンハン野郎をあのマイアン
ズ
の友達はバカにしてたって
話、ね、そうつまりあのあ電源石っていうのは限られてる。でそういうそれはだからパチ屋をはけた後そいつらが占拠してそこに居座ってモンハンや
っていやこれ重要だな思ってる その話。いやこれはだからデフレ帰りたい人出てきた、はい、ごめんごめんごめんごめんじゃちょっと あれね、はい、とか、はい、じゃ俺らももう、
ね、でもその話だけでしょ。
じゃこれ最後、はい、だからあれなんだよそのデフレカルチャーマイルドヤンキーでこれはもう今日絶対無理だけどスクールカーストもなんか多分関係してるんだよこれ。
ああまあそうだろうね。
そうだからつまり無料商業施設に無料じゃないけどなんか何ていうの薄課金商業施設、うん、若いやつ集まるでそこで若いやつだったら今日僕とジョージはそれぞれ自分らのトライブの話しかしてないけど、うん、他のトライブをそこで眺めるっていうのがあって。
そうだね。
そうでだからあの例えばだからあのモールデートでだから俺とかはオタクだったから、うん、でなんかその付き合ってた人もなんていうのなんか今思うとなんかゴスロリ的な何かみたいな、うん、だから見られるとめっちゃなんていうか大変なことになるわけよ。
ああはいはいはい。
というなんか象徴性が高い見た目をしてるから、
う
ん、
はいはいはい。
つまりマイアンからすると バカにし、うん、バカにし性もがもう天元突破してるから、うんうん、そうでまあ、だからとかなんとかいうトライブ感交流かっこいじめみたいなとかを本来であれば扱うべきであった。
そうね。いやでもなんか
がこれはそもさっき言ったちょっと頭はバカだしあの前地元話しすぎだから、うん、もうこの話は一生されない。
そうね。けど俺もちょっと今石油王の話したくなっちゃったけどじゃあちょっとやめとこう。
石油王
がいたんだ。まあ、やめとこ
う。うん、いやそれだって絶対なんかの悪口を別の言い方でしてるだけの地元話だからそれくだらないというわけで、はい、だからつまり結論としては残念だけど議論は尽きなかった。そして俺たちがこのテーマを今後直近では積極的に取り上げることは多分ないことが予想されるので、そうなぜならあまりにもくだらない話を私しすぎてる。
そうね。
ので
本来はねもっとねカルチャーの話をしたかった。
そうなんだよ。だけど俺たちがあまりにもこの話はしすぎすぎてどんどんマイアンになっちゃった、うん、というわけで皆さんがこの話をもし聞きたいとしたらお便りの形でさっき言ったデフレカルチャー話とか送って俺たちがお便り読まなければいけない。それ4代以上もう喋りたくてしょうがない、ね、というわけで喋るという方法以外ないので、ね、このテーマまだ好きな人いたらお便りください。
はい、
はい、そんな感じでした。ありがとうございました。